相談なんですけど。
おお、なんやなんや。
ゲームやってるときトイレ行きたくなったらどうします？
そら行ったらええがな。
いや、オンライン中やったら他のプレイヤーに迷惑かけますやん。
でもトイレ我慢してるのは体に良くないからね、これ。
でもトイレ行ってる間が大事なところやったらどうするんですか？
ゲームする前にトイレ行ってんのは自分が悪いやん。
いや、でもトイレ行って帰ってきたらゲームの進行状況わからんようになりますやん。
いや、そういう時はボイチャで状況確認すんねやんか。
なんでわざわざトイレの間のためにボイチャつなげなあきませんの？
それはトイレ行く自分が悪いんやろ。
だからトイレ行きたくない言うてるんです。
でもトイレ我慢してたらゲームに集中できへんがな。
いや、トイレ行った方がゲームの進行状況わかりませんやん。
ほな、おむつしてゲームせえや。
おむつしてゲームしてるやつ聞いたことありませんわ。
そもそもゲームの前にトイレ行ってない自分が悪いんやろが。
ちょっと待ってください。
なんや、
この話長なります？
長なりそうやな。
ちょっとトイレ行ってきますわ。
いや、もうええわ。
フライハイワークス。
暴れラジオスさんは私ちゃんなかと兄さんことしげじいさんで、適当なことは浅い知識で恥じらいもなく話すポッドキャストです。はい、
はい。
寒いなーっていう話
寒ございます。
はい、もう
今日戻ってきたね。なんか
いやー、びっくりしました。0度っていうことで、
でも今週比較的日中暖かかったでしょ、うん、
そうですね、
どちらかという
と、ね、日中暖かかったんですけども、
今日なんですか、これ
もう29日フライデーに関しては、おい、また戻ってきましたねっていう感じで。うん、
ちょっとさ、うん、車パッて見たら黄砂で汚れてたからね。
あ、そうですか。うん、
ちょっと水だけかけて流そうかなって、シャーって流してたらさ、
はい。
もう、あんな冷たい風あるだろうかいうぐらい冷たい風がビヨーンって来て。
下から来てますから、
うん、
余計に。
手真っ赤いけん。ってか紫やったわ。
わかりますよ。
いい、うん、言ってさ、でもこれ拭き取らんと終わらへんからって。
そうですよね。僕もね、うん、頭が冷えると嫌やないうことでニット帽を被るんですけど、うん、いつもは耳出してるんですけど、うんうん、耳出してたらもうやっぱりもうちぎれそうなって
思う。そうそう。チャリもきつかった乗ったけど。
もうブリザードブリザードでしょ。
うんうんうん、今日ひどかったね。
兄さんところでそれだけ寒いって感じて
る、うん、いや、もう君んとこなんてもんはもうすごいでしょ。
ツンドラですから。
うんうんうんうん、
いや、ほんとイタチが朝になったら凍死してる地域ですからね、僕んとことかは。
すごい
ですね。いや、まあそういう枕をいつも話してしまうんですけど、
うん、はは
もう今日はですね、
うん、
もう早く
早く
こちらの話に展開したいということがありまして。
お、何でしょうか。
なんとゲストをお招きしております。
お、もう早速、まだ1月だというのに、
はい、言うのに、
お、今年一発目。
そうです。
どなたでしょうか。
紹介させていただきます。
うん、
2回目の登場になります。
うん、
元 SNK、うん、ゲームデザイナーの若津さんです。どうぞ。
お、はい、どうも若津です。お久しぶりです。
お久しぶりです。
久しぶりです。
ご無沙汰しておりました。
どれ1年ぐらい空いてますよね。
そうですね、ね、おととしの9月にお邪魔させてもらった、
はい、9月か。
それ以来、
しかもおととし、
はい、おととしです。
1年どころか、
はい、1年今日ですね。
一年今日ですね。はい。は
い、そうか、空いたね。
そうなんです。で、うん、その時はですね、
うん、直接ね、
SNK VS、
はい、直接3人揃ってね。
そうですね。うん、で、SNK VS カプコン、激突カードファイターズ
を
プレイさせていただいてですね。で、まあ、これが兄さんと若津さんが制作に携わったということで、
ははそうですね、はい、
僕がもうズンハマりしまして、
うん、
もうとにかくこのゲーム作ってくださってありがとうございますと、
うん、
もうただただそういうもう感謝の意をもう伝えたいっていう回を撮らせてもらったんです。
あの時ね。
あの時、そうなんです。で、
うん、
もうサインもいただき、
うん、
で、そうでしたね。
そうだって。で、ちょうど3人揃って、
うん、
で収録終わりましたっていう時にですね、
うん、
若狭さんの方から、
うん、
実はカードファイターズには2が出てるんですっていうことで、
うん、
それは僕も知ってたんですけども、
うん、
若狭さんのそうご持参いただいててですね、
うん、
これよかったらプレイしてみてくださいっていうことで、
うんうん、
この超プレミアソフト、
はいはい、まあまあまあまあ数は少なかったみたいですからね、はい、
超プレミアソフトを、
うん、
僕1年以上借りたままです。
まだ返してんのかいな。
早く返してください。
借りパクにもひど、ほどがあるぞ。
いや、もうコロナにかこつけて、
うん、
返せないふりしてずっと借りてます。
ちょっとでも、別に郵送したらええがな。
そうです。いや、まあでもね、郵送もね、なんかこう、ケースがこう、ね、変形しちゃったらどうしよう。
それぐらい、じゃあそんな熱いこと言えたら行けよ。
ね、うん、いやもうプレミアついてるのにね、うん、下がったらどうしようとかもう不安になるんですよ。
それであなたもう、うん、令和3年ぞ、もう今。
そうですよ。
ほんまに。
3年にもなってまだ借りてんのかって。
ほんまや、
まあ、もちろん、大切に綺麗にお返しします。
当たり前や。
ね、まあ、水面下では一応、まあ、今度お会いした時にということで。
あ、そうです、
ね。ちょっと、それ、なんかつけなあかんのちゃう？
いや、もうそれはね、ちょっと僕も考えてますけども。
全員やらへんくなったやつやろ。どうせついてくるの。
ただですね、これもうもちろんなんですけど、
うん、
これやっぱり、プレイして面白かったんですよ。
うん。
で、 あ、よかったですね。はい、
ちょっとやっぱり制作に、こう、携わった若津さんから、もう、じかじかにちょっといろいろね、その制作関係の話とか、もし聞けたら、聞きたいなって思ったので。
うん、なるほど。
はい。はい、今回ちょっとゲストにお誘いさせていただいた次第でございます。
ああ、そういうことでした。
お、なんかゲーム番組っぽいやんか。はい、
ゲーム番組っぽいんですよ。
おお、
あ、確かに。
すごいね。
いつもとちょっと違うかもしれない。
すごいですね。いつもは偽番組やからね。
嘘ばっかり言ってましたから。うん、はい。先週は喫茶店行ってたんで、うん、僕とかは。
いや、あれ、機械の体もらいに行ってたんじゃないですか。
はい。もう今はもう僕、乳首だけ。乳首を残して全部もうメカになって。てるので
91にしたよね。じゃあ
91にしましたね。たはい、
ぬくもりがちょっとだけ残ってるっていう、うん、
そうですね。
なるほど。
はい、もう毎日手なずけて、は
い、いや、もうそんな話はええねん。
どうしたんですか。ちょっと恥ずかしくなってる感じですか。
いや違うよ、早く本題に行き。
あ、本題ね。はい、すいません。はい、というわけで今回はこの3人でお送りさせていただきます。
はい
はい。まあ、早速なんですけども、
うん、
これ、まあ、どこからこう、言っていったらいいですかね。まず、僕ちょっと遊んでみて思ったことなんですけども、
うん、
まあ、結構、ワンと比べて、まあ、大きく違うなと思ったのは、ストーリーモードが結構、なんていうんですかね、ワンの方は、うちはネタを挟んできて、まあ、そこで結構楽しませてくれる感じだったんですけど、
うんうんうん、
2は結構オリジナルの漫画っぽい世界観をこう作ってきてる感じがしたんですよね。
はいはいはい。
うん、で、まあ、1のこのお祭りゲームっぽいところが、こう、ググッとこうテイストを変えてきたなっていう感じを受けたんですよ。うん、
はいはい。
で、ちょっとちらっと聞いて、んですけども、若狭さんは今回そのシナリオにこう関わってきたっていうような
こと。そうですね、
はい、
まあ厳密にはちょっとどっぷりは関われない状態だったんで、
はい、
まあ一部だけちょっとお手伝いしたような感じで、
はい、はいはいはいはい、これはやっぱり、
はい、はい、どうぞ。
シナリオに関しては結構そのチームでこうこさえていったっていうような感じだったんですかね。
そうですね。作り方としては結構一人の人がバーンってやるっていうよりは、
はい、
結構まあ僕がやってきたところでは、まあみんなで出し合ってじゃないですけど、なんとなくこう、まあ こんな感じでっていうお題を出して、いろんなところから、まあ、意見をもらって組み立てていくっていうようなことやってて、うん、で、まあ、カードファイターズ2に関しても、一応、デザイナーさんが、キャラクターの絵を描いてくれるんですね。
うん、はいはいはいはい。
で、まあ、こんなキャラ、こんなキャラとか、まあ、で、企画、まあ、プランナー側からも、まあ、こんなキャラちょっと描いてみてくれへん、はいはい、みたいな。
はい。
で、そういうのをバーって出して、
はい。
まあ、で、あ、このキャラ面白そうやなとか、まあ、そんな感じで、ピックアップして、で、はい、そこから、まあ、シナリオを組み立てていくっていうような、シナリオっていうか、まあ、世界観っていうか、まあ、どんな感じのお話にしようかっていうのを組み立てていくっていう感じでやってましたね。
はい、あ、なるほど、なるほど。これ主人公と、春菜ですね。
あ、春菜ちゃん、はい。
春菜ちゃん。で、その学校のそのカード部なんですね。はい。はい、で、その二人をこう、中心に展開していくストーリーなんですよね。
そうですね。
で、主人公がこう、まあ、ネオマントっぽい男、まあ、謎の覆面男に、まあ、カードを、まあ、奪っていくと。まあ、そういう、
ね、
そうですね。で、夢を見るとこから始まるんですけど、
うん、
まあ、学校長からこう、なんていうんですかね、呼び出しを食らって、
で、
その、そうですね、リップ先生に呼び出されて、で、ネオマントがこう、強引にカードを奪っていくから取り戻そうっていう、まあ、ストーリーで展開されていくと。
うん。
うん。で、最終的にこう戦ったライバルがこう、入部してきて、で、カード部自体の士気が上がっていくっていう話になっていくんですけど。
そうですね。
はい。ちょうど、なんていうんですかね、ストーリーのサイズが、ものすごい、ジャストサイズっていうふうに僕思ったんですよ。
ああ、はいはいはい、はい、はい。
っていうのが、やっぱりこの対戦をするっていうところが一番の旨味っていうことを、理解した上でこのコンパクトさにしてるんだろうなっていうのは、ものすごい感じたんですよ、僕。
うん、うん、うん、うん。
で、そのストーリーを一つ終えると、その対戦する上での戦略であるとか、その変化のある攻撃に対する学びが全部そのストーリーの中で勉強できてしまうんです。
お
ー。で、ストーリーを一本こなして、あ、クリアした、エンドロール出たで満足するんですけど、よくよく考えたら、これ一本のストーリーを通してのチュートリアルみたいな感じなんですよ、本当に。
ああ、はいはいはい。
だからすごいなんかチュートリアル感のないチュートリアルっていう感じで、なんかそれってすごく、なんか冷めないというか、チュートリアルですってこう言われてしまうと、なんか、ああはいはい、ああはいはいのぐらいの感じで適当に流しやっちゃうんですけど、
うんうんうん、
しっかりストーリー読みながらやっていくんで、それも楽しみながら気がついたらそのカードバトルできるような実力がついてるっていうのは、これ、やっぱりその、秀逸だなって、なんか、すごくやってみて思ったんです。
はいはいはい。
はい、
いや、ありがたいですね。
やっぱりそういう狙いがあっての、あれやったんですか、この。
まあ、そうですね。はい、まあ、結局、そのゲームとして、まあ、そういう、まあ、そう思っていただけるのは、すごい理想形だなと思うんですよね。
あ、ですか。
で、でも、まあ、まあ、最初からまあ、そうやってやろうということが 100% ってわけではないんですね。あのボリュームに関しては。
はい、はい、はい。
やっぱりまあ先ほど、その、カードファイターズでまあ、お祭り騒ぎで、ね、もういろんな、結構そこそこボリュームあって、
はい。
ね、カプコンの、
はい、はい、はい。
まあ、三上さんとか、
うんうんうん、そうですね。
はい、はい、SNK の、
はいはい、
高津さんとか出てくる、
そうですね。
まあ、そういうお祭り感が
ある、はい。ありました、ありました。
で、あれができたのっていうのは、まあ、はい、言うたら、その、まあ、はい、まだネオポケが元気だった頃というか、
はいはいはい、
結構、スタッフも多くて、まあ、マンパワーあった時に、まあやってた感じなんですね。
は
い、で、はい、2の時は結構、うん、まあ、 その、チームの規模自体はギュッと絞られてたので、はい、まあ、そこまで大きなことはできないと。
ああ、なるほど。
で、やっぱりシナリオを作って、それを組み立て、実際入力とか、
はい。
していくっていうのも、まあ、まあ、できればもうじっくりやりたいけども、
うんうんうん、
まあ、そうもいかないと。
なるほど。
ちなみに、まあ、2の開発って、西暦でいつぐらいやったっけ？
ですね、あれはもう2000年入ってましたね。
2000年入ってるんか。
1年です。
1年、
はい、
なるほど。
2001年。
はいはいはい。
はいはいはいはい。
うんうん、
だからちょうど前最初のやつが1999年だったんで、もう 1990X 年の最後の年だったんですけど、うんうんうん、で、まあ、ちょうど2年後っていう、
2年後ね、はいはいはい、
で、まあ、設定も、まあ、ゲーム中の設定も2年後でやってたって感じですね、
うんうん、いや、そうですね、
なるほど、
うん、いやだからですね、僕としてはまあ、洗礼されたっていうイメージ、でも当時のその社内の、事情とかはもちろん分からずにプレイしてたので、単純にその、コンパクト化して、その、対戦ゲームとして、こう、まあ、コンパクトに、まあ、ちょっと言い方悪いかもしれないですけど、いらないものを省いて、対戦をもうとにかくこう重視して遊んでもらうように仕上げた感じを、印象を受けたんです。なので、なんか今ちょっと話を聞いてて、そのマンパワーは少なくなったっていう話があったんですけど、クオリティが下がったっていう印象は全然受けなかったんですよ。
ああ、まあそこはもちろんですね。その、はい、やっぱりね、はいはい、その、人数少ないからいい加減にやったとか、まあそんなふうな仕事はまあ、ね、もちろんしたくないですし。
はいはいはいはい。
で、はい。
で、まあクオリティは上がって、てるんですけど、カット言ってワンが面白くなかったっていうわけじゃないんですよ。ね、ちゃんとこう、そうですね、そのシリーズとして、ちゃんとこの、やれる要素を、この、なんていうんですかね、着実にこう増やしていったっていうのがもう目に見えて見えるので、
はい、
目に見えてわかるんですよ。本当にわかります、ま
あ。目に見えて見えるって見えとんねや。
見える。
目に。それは見えてんねやないか。
目つぶってでも見えてんの、見えたんですよ。
目に見えて見えるんでって見えてるやんか。
目に見えてわかったので。
見えてんねやか、だから。目に見えてやったら見えてるやんか。
はい。こういうツッコミもいただきながらやらせてもらってます。
はいはい。
はい。いや、そうなんですよ。で、カードの種類が、424枚と、まあ、前作に比べてもう増えたと。
そうですね。
で、デザインなんですけど、
はい。
これちょっと僕、分かってないんですけど、
はい。
書き手さんは、ちょっと絵のタッチ変わったかなって思ったんです。
うん、うん。
で、一作目は結構、かっこかわいいっていうような、感じだったんですけど、
はい、
2の方はもうちょっとシュッとした感じのイメージに思ったって、
うんうんうん、そうです。前はちょっとプニッとした感じはしたかもしれないですね。
テイストも僕は好きだったんですけど、2は2で、なんかこの、スラッとした、ね、うん、さっきも言いましたけど、かっこよくした感じがいいなと思ったんですけど、ね、書き手さんはやっぱ変わったんですか？
いや、あれは、はい、前作から変わらず、
あ、変わらずなんですか？
ファルコンさんが、やられてました。
書き手さんは変わらず、その、タッチを変えてきたという感じなんですね。
まあ、やっぱり、ね、2年経ってますし、
はい。
まあ、そこで、やっぱり、本人の、まあ、技術の変化っていうか、まあ、作風の変化、もあったんじゃないかな、とは思います。はい、
あ、なるほど、なるほど。
うん、だから結構その前もお話ししたと思うんですけど、いろいろ、まあ言うても、まだまあ入って、そんなに経ってない時だったんで、はい、まあいろいろね、はい、その、まあ他の人が、まあもっとこうした方がいいんじゃないみたいな。
はいはいはい。
ある程度その、やっぱソフトとし、ソフトっていうかその作品として、まあ、 やっぱこういう風なクオリティにしてこうよ、はい、こういう風な感じにしようよみたいな、まあ、すり合わせの上でやってたのが、まあ、最初のカードファイターズ。はいはいはい、で、まあ、2の時は、まあ、そこら辺、やっぱり本人も、まあ、ファルコンさんも、あの、キャリアも積んでて、やってたから、はい、まあ、そこら辺で、まあ、あの、ファルコンさんにまか、あの、いろいろ、まあ、あの、比重が、行って、そのファルコンさんの、その、スタイルの方に寄ってったんじゃないかな、とは思います。
あ、なるほど、なるほど。はあ。うん、いや、あと、なんか超絶強いカードが1にはあったと思うんですよ。例えばその豪気とか、まあそのあたりだったと思うんですけども、
うんうん、
あの、まあちょっと調整が入ったと思うんですね。
はい、はい。
あの、もうこのカードちょっと強すぎるな、みたいなところは、やっぱりワンにあったところはちょっと調整入れたりとか、その辺のちょっとバランス感もだいぶ取れたような気もするんですけども。
そうですね、はい。
はい。で、やっぱり、まあ、その辺の調整もわかりましたし、あと、まあ、ちょっとプレイしててですね、まあ、とにかくえげつないデッキを組んでくる敵がやっぱりいるんですよ、ストーリーの中でも。
はいはいはい。
一番ちょっと苦労したのがですね、まあ、カプコンのジャスティス学園の夏っていうキャラがいますけども、
その、バレー部の子でしたっけ？
バレー部の子です。
はいはい。
で、そのカードをものすごく巧みに使う敵がいまして、
ほうほうほうほう。
あのカードのちょっとえげつないところが、早めに倒しておかないと、バトルポイントが倍々で回復していくんですよ。
ああ、はいはいはい。
で、最初多分700ぐらいあるんですけど、200ぐらい削ると次もう1000になって帰ってきたりとか。
ああ、はいはいはいはい。
で、それがまた無理になると2000に今度回復したりとか、で、気がついたらもう一撃でやられるみたいなところで、まずそこの対処を覚えるのがすごく大変だったので、まあまあもう、カード集めの旅ですよね、これは。
うん。
で、そういうのをちょっとやっていって、で、戦い方も覚えて、で、気がついたらそのカードも集まってて、クリアする頃には、結構その戦える状態に、まあ対戦できるっていう風になってたので、
うん、
ああ、これ、すごくまとまりがいいなっていう感想だったですね。はい、
そうですね。まあ多分その辺はやっぱり前の時もお話しした、
はい、
その、
はい、
月くんが、
はい、ね、おっしゃってましたね。あのカードゲームにちょっと、詳しいっておっしゃられてた。
月くんは、その時は、はい、カードゲーム以外のところでもやってくれてたんですよ。
あ、そうなんですか。
カードゲームのところは、N くん。
ああ、失礼しました。N
と、あ、まあ、あと、愛ちゃんが。
はい、はい、はい、はい。
兄さん。
愛ちゃんね、はい、はい。
アイちゃんね。
はい、はい、
はい。まあ、なんか、二人結構コンビでいろいろやってくれて。
あ、そうなんですね。
あ、はい、はい、はい、はい。わかった。誰かなって思ったけど、はい、はい、はい。そうね。
はい、はい、はい、はい。
で、まあ、その三人で、まあ、僕と、はい、まあ、兄さんは、はい、まあ、ちょっと上のとこにいて、はい、まあ、実装部隊はその三人だったんですよね。
なるほど、なるほど。
で、2になって、その中のもう月くんしかいなくなっちゃったんですね。
あ、へえ、なるほど。はあ、はあ、はあ。
そうなんですよ。で、まあ、結構ね、その、ワンの時は、あえて、まあ、大味にしたってところもあるんですよね。
はい。
わかりやすいっていう。
ものすごくシンプルですよね。そうですね。はい。
これね、多分、兄さんと相談して、ね、やったことだと思うんですけど、その、先行の時も、ドローできたんですよね、カード。ドローして、あ、違う、カードを出せたんですよ、場に。 で、だ、あの、出せる仕様なんですけど、最終的に。うん、で、まあ、最初の時は、なんか、先行の時は、いや、カード出せないです。あの、ドローして、
うんうん、
そのまま、その、先行の人は、それだけです。カードが場に出せませんっていうことを、まあ、N 君が提案してくれたんですけど、
うんうん、
で、僕と兄さんが、うん、いや、それ、わからんから、もう、普通に出せるようにしようや、みたいな感じで、
うん、
もう、あの、ルール、まあ、あの、多分カードゲームとしては、うん、そのルールって、うん、まあ、うん、確か、あの、当時、まあ、当たり前のルールだったんですけど、
うん、
もう、あの、もう、とにかく分かりやすくしようっていう方向で、まあ、先行が強いっていうのはもう、まあ、重々承知で、
うん、
まあ、あのね、この N 君とか、うん、あの、ここで、その、カードを出せちゃうと先行の方がめっちゃ強くなりますけど、うん、いやいや、もうそれでもええや、言って。
うんうん、先行出せるっていうのは、そうですね、カードに馴染みのないプレイヤーからしたら、まあなんか逆に普通のように僕は感じてたんですけども、あ、まあだから一応その、そっちの方が分かりやすいだろうっていう。ところで、そういう設定にされてたっていうことなんですね。
そうですね。
ああ。いや、いや、あの、僕は普通に受け入れてました。ワンやってた時は。
で、はい、ツーは確か出せないようになったんですよね。
うん。
ああ、そうだったですね。
うん。だからまあ、そういうとことか、うん、で、あの、やっぱり、あの、山崎とか、豪樹とか、
はい。
あそこら辺、もう出ただけでも、
あ、うん、そうです、そうです。
出て、その、あの、どこでもまあ攻撃できて、できたのがまあめちゃめちゃ強かったのをもう正面だけにしたっていうのも、そこら辺はもう月くんが前の反省、うん、反省っていうか、まあ前、まあ入門編がまあ終わったんで、
うん、はい、
まあよりこう洗礼された形でまあ調整したっていうのが、まあこれはもう月くんのお手柄かなとは思います。ああ、
そうですね。だからその1がその入門編っていうのは、僕もすごく2やった時に、あ、これ本当に入門編だったんだなっていうのがすごく2やってみて思ったんです。
うんうんうん、
はい。で、入門編で十分楽しかったのに、この2がさらにちょっと面白く、これ2ですよっていうのをもう言いたらしめるっていうのがやっぱりリアクションカードの存在だと思うんですね。
はいはいはい、そうですね。はい、
あの、相手のその攻撃、ターンの攻撃に対して、1はそれに対してのカウンターを打つことができなかったんですよね。
そうですね。
積極的に。はい。
もう防御するか、ダメージ通すかぐらいしかなかったですもんね。うん、防御っていうか、あれか、ね、反撃か。はい、
そうですね。反撃を前もってそのデッキで組んで、まあそれにもう任せるっていう感じですけど、うん、出たところを見てそのカードを使うっていうことが、リアクションカードがその使えるっていうところが、やっぱりこの面白さをやっぱちょっと増してるなって思ったんですよ。
うん、そうですね。
そうですね。なんでもうリアクションカードはもうとにかく集めまくりましたね、僕。はい。そうですね。なんで、ここをやっぱりリアクション加えていこうっていうのは、どうですかね。これもう結構、これやっぱ作りながらそういうのって、案として出てくる感じなんですか？
多分そうですね。もうあの、最初、結構やっぱり、ゲーム新しく、まあ、バージョンアップっていうか、まあ、続編作る上では、やっぱり新しいカードっていうのはまあ、必須だろう。
はい、
で、まあ、まあ、田中さん言われたように、その、相手の攻撃に対して、まあ、やれることが少ないんで、まあ、単純にもうやれること増やそうやっていう、
あ、
そういうことですね。
うん、あ、意見交換を重ねて重ねての、まあ、リアクションカードが、まあ、案として上がってきたっていう感じですね、やっぱり。
そうですね。
なるほど。で、クリア後のこのやり込み要素としては、まあ、強くなったストーリーモードの各キャラの CPU と、まあ、規定数戦ってると、レアカードをゲットすることができると。
はいはい。
これを、もうやり出すともう、もうほんと沼なん
です。
まあカード数増えてますしね。
ずっとやってまうっていうのは、でもこれやっぱり、その僕みたいな、その、ただ単純にこう、カード集めて、お、ええの出たっていうのを楽しめる人間からしたら、もうほんとちょっと沼になってしまって、いやー、これやっぱり、2も、いやあ、これ、いいなって、すごくやっぱ思ったんですよね。はい。
そう思っていただけるのが一番ですね。はい、
これがもう、なんで今オンラインでできへんねやろっていう歯がゆさがあるんですよね、本当に。いやあ、まあ、そういうところもありながらなんですけども。どうですかね、若津さん的に どうですか、どういったところがやっぱ大変だったですか、その この制作の中で。
ああ、そうですね、まあ、僕やったのはほぼシナリオなんで、はい、あれなんですけど、
はい、
まあ、やっぱりその限られたリソースの中で、まあ、やったっていうのもありますし、まあ、逆に言えば、なんていうんですかね、もっとまあやろうと思えばもっと展開とか盛り込めたかなとは思うんですけど、
はい、
まあそこら辺、まあなんていうんですかね、まあ、できたかなと思った、できるかなと思ってた反面、はい、まあここで押さえといてよかったなっていうのは、
あ、なるほどなるほど、はい、
で、まあ、あと個人的には、まあ、結構、
はい。
ボンボン世代なんで。
ボンボン世代と申しますと。
コミックボンボンの、
なるほど。あ、ボンボン。
ボンボンってボンボンじゃないですよ。
ですよね。いや、ちょっと、コミックボンボン世代っていうことですね。はい。
そうです。
はい。
で、ちょっとね、そこら辺のこの漫画のノリとか盛り込みたかったのが、まあ、入ったかなと。
なるほど、なるほど。ああ、そうです。逆テイストはすごく感じました。
そう、はい、やっぱ、まあ、コミックボンボンとか、コロコロコミックとか、まあ、そこら辺で、まあ、育った時代なんで。
あ、そうですよね。まあ、あと、カードバトル中に、その、なんていうんですか、まあ、ダメージを食らって、そのカードにその傷跡がつくであるとか、そういうところをこう、足していってる反面、カードバトル自体のその演出を、そのショートカットすることもできて、じっくりそこの戦い見る、まあ、僕は結構その、じっくり見てしまうタイプなんですけど、
はい、
せっかちな人はそこも飛ばすこともできてしまうっていうのは、やっぱ親切設計だなっていうふうに思いましたね。はい。
そうですね。そこら辺は、うん、まあ確か最初の時も、まあ飛ばせた方がいいんじゃねえ、みたいなことは言ってたと思うんですよ。まあでもなんでだったかな。まあ、
はい。
うん、まあそこは、まあやっぱり容量の問題とか処理とかもあったんだと思うんですよね。
あ、そうなんですか。
ええー。
いや、
はい。
いや、ワンと比べて、そのツーはその辺も、まあ、結構、まあ、プレイビアバリティっていうんですか？なんかまあ遊びやすくっていう感じは、すごく感じたのはありますね。はい。
うん、まあ、そうですね。まあ最初のやつが、白黒両対応だった、まあ白黒とカラー両対応だった、まあ制約もあって、ような気もしますし、
はい、
2はもうカラー専用だったはずなんですよ。
うんうんうん、そうですね。
だその分制約は外れてるところもあるんで、で、はい、ネオジオポケット自体も一応声優の上がってるはずなんで、
はい、
まあそれの恩恵もあるんじゃないかなと。
あ、なるほどなるほど、
思います。
はい。いやー、本当にそうなんですよね。いやー、もう、前回も言ったんですけども、もうこのゲーム本当にありがとうございますなんです。
ああ、もう、 これはあの、まあ、僕、あんまり、その、どっぷりやってたわけじゃないんで、あれなんですけど、まあ、そうですね、あの、そう言っていただけると、関わったスタッフが喜ぶと思います。
は
い、
で、ここ最近、その、任天堂スイッチで、そのネオジオポケットに関するソフトが、ネオジオポケットコレクションっていうことですごく展開されてるんですけども、
はいはいはい、
まだカードファイターズが入ってきてないんですよ。
はいはい。
これ、なんとか入れてもらって、しかもオンラインで、夢のオンライン対戦とかできると、まあファンとしては、もうこれでたまらんだろうなっていう感じなんですよね。
まあ、まあ、オンラインは結構難しい。
難しいかもしれないですかね。
どうかな、わかんないですね。うん、まあ、いや、その前に多分、版権がどうかなって感じしますね。
はい、ああ、やっぱりそのカプコンさんとやられてるっていうところ。
そうですね。そこが、まあ、どうなってるか。うん、期限なしでやってるのか、もう、
はい、
そのなんか、まあ、この間とか、
はいはい、
その他の機種で出すときはまたなんか、あの別の契約がいるとか、そんなのあるかもしれないんで、はい。
あ、なるほど。そうですよね。なんか対戦ゲーム、いわゆるその格ゲーのネオジオポケットの SNK VS もあ、
出てましたっけ？
はい、ちょっとすいません。ここはちょっと調べます。対戦の方は多分、これ。ちょっとここ編集かけますね。
そんな嫌ね。
はい。
いや、間違ったこと言ったらやばいな。
絶対出てないよ。
これ実はっていうか、今っていうか、ここ最近初めて知ったんですけど、
はい。
実はそのドリームキャストに接続できると。
あ、はいはい。そうですね。
で、これ、どういう展開が当時できたんですか、これは。
ね、はい、最初のカードファイターズでは、その、はい、ドリームキャストの、その、カプコン VS SNK の、その格闘ゲーム、はい、最初のやつですね。
はいはいはいはい、はい。
の、確か隠しキャラが、全部出したんじゃなかったでしたかね。
はいはいはいはい、はい、はい。
ある程度のその、カードファイターズの方で、そのなんか条件満たして、クリアしたりとか、
はい、
コンプしたとか、
はい、はい、はいはい。
その、ドリームキャスト版のやつと繋げると、はい、そのドリームキャスト版のそのキャラクターが解放される。
なるほど。これ、セガさんとの、この連携もじゃああったっていうことなんですね。
そうですよね。まあ、セガさん、まあ、セガさんですね、はい。そうですね。はい。
はい。いや、カードファイターズ2の今、オフィシャルのサイトを見てるんですけども。
ああ、そうなんです。まだ残ってるんですよ。
はい、残ってますね。で、ドリームキャスト、と接続すればこのゲームデータをカプコンが2001年9月に発売されるドリームキャスト専用ソフトカプコン VS SNK2、ミレオニアファイターズ2001に送信することが可能。するとここから先は秘密って書いてあったので、
多分これも隠しキャラの解放とか、
はい、
じゃないですかね、おそらく
ね、いうことなんですか。
うん、だと思います。
いやー、これ、もう本当に、僕、カードゲーム好きっていうのは、その、テレビゲームでやるカードゲーム好きっていうのもあるんですけども、やっぱり今回もちょっと面白かったんです。
ああ、よかった。
はい。で、まあ、この後、その、カードファイターズ、まあ、DS とかでも出たり、っていうのはあるとは思うんですけども、僕もうこれ2やり終わってですね、
うん、
もう気がついたらですね、もう I'm not boy だと。これはもう I'm not boy だと。僕はもうつぶやいてました。その、中古屋でゲームボーイの これなんやろっていうゲームを、ジャケ買いしてきて検証するっていうことをちょくちょくやってたんですけど、
はい。
もう完全にゲームボーイもう箱にしまって。I'm not boy だと。
でも DS やろ、
今。ほんまに。
I'm DS やろ ?I'm 3DS やろミニメニー 3DS やろ
ボーイをしてたけど。
I'm not boy。
アンドの、アンドノットボーイやろ。
アンド、DS 続かれるとちょっと痛いところはあるんですけども、これでも、やっぱり、これ前も言ったんですけど、もうゲームボーイとかと比べると、まあ本当にこうサイズ感であるとか、手に馴染む感じであるとか、もう何回も言いますけど、やっぱりその十字キーに相当するところのあのカチカチ鳴る感じの気持ちいい感じとかも、もう、やっぱデザインもやっぱかっこいいですし、特にクリアカラー。
うん、
もうクリアカレーちょっとね、貼りましたけど、僕買いました、もう本当に。もうこれはもう、でも DS なんやろって言われるとちょっとあれなんですけど。
DS でクリアカラーやったら買うやろ
?DS でクリアカラーやったら買ってまうかな。買ってまうかもしれないですけど。
買うやろ。
もう、すいません、もう今回の、これに関しては、もう僕は完全に、ボーイを捨てる日が本当に来てました、その時本当に。
もう、素晴らしい。
そうなんです。これだからね、なんとかこう、今 SNK さん、新しいハードみたいな情報がちらちら見えますけど、こう、携帯ゲーム機の方も、なんとかちょっと、こう、オマージュするようなのが出てくると、もう嬉しいなって僕とか思っちゃうんですよね。
ネオジオミニあるじゃないですか。
ネオジオミニももちろんやりますけど。
あるじゃないですか。
ポケットミニもやってほしい。
携帯できるじゃないですか。
ネオジオポケットミニも欲しいですね。
ネオジオポケットはそもそもちっちゃいやん。
それをもっとちんこするいう。
見にくいでしょうがない。それがあれでしょう。なんだっけ。はい、メガドラやったっけ？
メガドラですね。
ちっかい、ちっこいやつ。
めっちゃ、めっちゃちっこいですよね。
ちっこいですね。
ちっちゃすぎるっちゅう。
見えるかっていう。まあ、でもあの感じで僕、ネオジオポケットもほんと欲しいんですよね。これが。
ああ、ネオジオポケットか。はい、なかなか。難しそうですね、
はい。ちょっとまあ難しいだろうなっていうところはあるとは思うんですけども、はい。ですね、まあ今回この回を取るにあたってですね、ちょっとまあそれ以外の話ですね。
はい、
はい。ちらっとその若狭さんともやり取りさせていただいてたんですけども、
はい。
まあ、なんて言うんですかね。例えば、その、まあ、KOF の94の江坂ステージとかですか。
はいはい。はいはい、
まあ、そのあたりが、その、SNK さんの当時の、まあ、今、近所といいますか、まあ、近場の風景を採用してたりっていうことがあったと思うんですけども。
はいはいはい。
なんか、その辺のことでちょっといろいろネタがあるっていうふうにも、聞いてるんですけども、なんかこの辺でちょっと面白い話とかってあったりしますか？
ああ、まあそうですね。一応ね、まあ前もって、ね、その、なんか面白い話できないかな思って、
はい、
は
いはいはいはい。
ね、一応僕のノートに、
はいはい、
写真あげたんで、ね、はい、見ながら、なんか、兄さんと思い出話できたらな、みたいな感じで、
はい。
言ってたんですけどね。
はい、うん、はいはいはい。
で、まあ、お二人にアドレス送ってるんで、まあ、見ながらなんか話せたらなーっていうみたいな感じだったんですけど、
はい、うんうん、今ちょっと僕も拝見させていただいてますけども、
これか、
はい、
ちょっとお待ちを、間違う、はいはい
はい、
どうぞ。
ああ、この辺が前これがあってたのに今こういう感じですよっていうことなんですね。
そうですね。
はい。
まあね、あの最近、まあ、ちょうど年末ですね、もうあの、まあ、今回、実家帰らなかったんで、その時に、うん、
はいはいはいはいはい、
まあちょっと話のネタ種になるかなと思って、
はい、
撮ってみてね。
はい、で、兄さん、まあ、やっぱりこの辺の写真見ても、
わかりますよ。
今はちょっと、あ、わかりますか？
これ、1枚目、駅前でしょ？
駅前です。あの、反対側から見たところです
ね。うん、ね。これ、アパホテル建ってんな。
そう、アパホ、そう、アパホテル建ってるんですよ。これ、
びっくりした。これ、アパ、
びっくりした。
っていうことは、なんかなくなってるよね、これ。
ね、この、と、そうですね、あの、ビルが、確かに空き地だったところに建ったのかな、これ。
これ、ここ何があったのかな？あれ、
うん、これもう完全に当時の同僚思い出話。
完全に。まあ、新しくアパがドカーン立ってるやん、これ。
そう。ほらら。僕もね、ここ通ってびっくりしたんですよ、うん、久しぶりに。
全然変わっちゃったやん。
うん、そう。でもまあ、あの、高架下はまあ、だいたいこんな感じかな、
うん。ここはね、相変わらず。
うん、
昔というか、まあ、ここがその KOF のステージのなモデルになったっていう場所で。
そうですよ。
そうですね。
ないですよね。はいはいはい。
この、ちょうどね、この、目の前の高架があれですよ。御堂筋線ですよ。
あ、うん。
新御堂筋線で、これをくぐって、はいはいはい、写真で言うと奥側にずーっと歩いていくと、はい、よく AV を借りに行ったの。レンタル屋があったんですよね。
それはちょっと存じ上げないですけど。
奥にね。店の名前忘れましたけど。
給料日になると
ありましたよ、ね、
もう柱のように
借りに行った。AV 動かに行ったところがありましたね。
あ、そうなんです
。その途中にダスキンで、あれがありますよね。ミスドも。すんげえでっかいミスドがあるよね。
あ、そう、ちょうどこう、これ、逆、手前側に行ったらそっちなんですよ。
あれ、そうか、あ、そういうことか。じゃあアパ、ああ、そう、これ西の方に建ってんの、アパ。
そうですね、西です。
ああ、ということはこの
東から、
そうかそうか。ということはこの写真で言うと左に行くと本社よね。
左じゃ、
左に行くと本社でしょ。
この道をまっすぐ行ったらR&D なんです、ね。
そうでしょ。だから左に行くと本社ビルですよ。
本社、ああ、そうです。
そうでしょ。
はい、そう、そうそうそう。
御堂筋沿いがね。ということは、ビデオは手前ですね。
そう、手前ですよ、ね。手前の、あそこの、今、ツタヤになって
る。そう。
前は違かったんです
よ。そう。よくあっちゃいけない先輩とかが借りてたりね。
そのあっちゃいけ、ど、なんですか？
いや、あってはいけない先輩が借りるとこを見てしまった。
あっちゃいけない。
お疲れ様ですって。
あ、なるほど。うん、あっちゃいましたね、みたいな。
で、話に出たミストがなくなっちゃったんですよ。
はい、あれなくなった、なんか。
なって、
うん。
丸一個ね。
そう。あったじゃないですか。
円柱の
ビル
が、あそこミスドで結構、まあ、ランドマークというかみんなね結構行ってたんですけど、
そう。
そこなくなっちゃって。
あ、なくなったんや。
ローソンになっちゃいました。
普通にコンビニかいな。
普通にコンビニになっちゃった。
なんやそれ。
みたいな。でもね、閉店のね、チラシ、貼り紙だとね。
そうなんや。じゃあもう江坂からミスドなくなっちゃったの。
ミスドはもうないですね。前、もう一軒あった方もなくなっちゃいましたからね。
こう、ハンズのとこもなくなったのかな？
ハンズのとこももうないですね。
ないの？
うどん屋になっちゃいました。
マジで？じゃあもう、お膝元やのにないの？ダスキンの。
ねえ。あれ、ハンズだとあるか。
ハンズはまだある？
ハンズはあるか。あ、ハンズはまだ残ってます
ね。あるんや。
ええ、まあ、一応、お膝元です、
ね。そうですよ。ダスキン本社近くですからね。
ええ、大英ビル。まあ、元大英ビル。
そう。ほいで、2年目じゃん。2枚目は
?2 枚目が、
ネーブルってあったな。
ネーブルの跡地。
ネーブルあったね。
はい、はい、はい。
これあれでしょ、ハンズ行く途中でしょ。
そうです、そうです。ここ、ここ、ここ行ったらハンズなんですよ。
そうそうそう。うわ、今、コメダになってるやん。
そう、コメダなんです。
うわうわうわ、もう、この、ここがゲーセンで、
あ、
も
う、なるほど。
くるったにレッジレースやってたな。
なるほど。ここいや、その、社員同士の憩いの場だったんです
ね。ここでやってた。で、この手前が江坂駅で、階段上がるとこがあるやんか。その下にあの、ものすごい狭いカレー屋があったよね。
すごい狭いカレー屋。
狭い。はい、
めちゃめちゃ狭い。
階段の下やから。
階段、ああ。もうそ頭上げたらぶつけるぐらいの狭さっていう感じですか。
確かこの辺に中古屋なかったっけ、ファミコンショップが。
ね、中古屋もね、ありましたね。
あったよね、この辺どっか。よう買いに行かされたもん、ここに。
その、やっぱり中古屋に、まあ、ゲーム買いに行くっていうのは、そのゲーム作る上で、あのゲームどんなんやったっけっていう。
うん、違う違う、じゃあ上の人に買いに行かされんね。
そう。どういうこと？
今日あれ発売日やろ、言うて。
あ、
ちょっと待って
て。ちょ、今日ファイナルファンタジー発売日やろ、言うて。ちょ、買ってきて。
他社の、
買ってきて
あれどうなってるか見るし、みたいな。
いや、関係ない。やりたいから買ってきて。
いや、
終わったらあげるわ、って。一本ももらったことないっていう。一本ももらったことない。
見て研究して仕事に生かすとかじゃなくて、ただ単に遊びたいから
。うん、それは、買いに行かされんやここで。そこ
面白いですね。
一本ももらったことない。
一本ももらったことない。
そうそうそう。
ドラクエとか。
めっちゃ買いに行ったよね。
で、ドラクエの発売日になると、うん、はい、なぜか人少ないんですよ。
うん、
あ、そうそう、会社の中でっていうことです
か。あれなんか、あ、ドラクエ9かか。
ドラ9やからね。
ドラ9。うわ、なんか買いに行っとるわ、みたいな。もう早速やっとるわ。
急に体調が悪くなるっていうね、みんなが。
そう。
当時で言うと、ドラクエの多分セブンとか、そのあたりなんですかね、6とか7とか、ね、あ、6とかで、スーファミンの時ぐらいですか。
そうですよ。
ああ、まあ言うて、人気ありますもんね、うん、そうですよね。
うん、
すごいですね、ドラクエ9か。ああ、まあでもなんかゲーム業界ならではっていう感じ、
ね。ネーブル懐かしいな。
ああ、そうですか。はい、この下の、ネオジオランド1号があった場所っていうのは
1号店。1号店、このスシローのこのビル丸ごと 1号店だったのよ、はい。こんなビルじゃなかったのよ。
まあ、2階、
あ、そうなんですか。
2階建ての
建物があったのよ。
建物だった。
赤いね。
はいはいはいはいはいはい、はい。
そうそうそう、
へぇ、そっか。いやー、ネオジオランドとかがあった時に、僕、江坂に行けてないっていうのがすごく後悔してるんですよね。
そうかったよ。うん、
まあ、言うてやっぱり、その、まだそんなに遠出できるような身分でもなかったので、
うん、
いやー、ちょっと悔しいですね。今そういう話聞くと。うん、
そうそう、はい。すぐ近くやったからね。道路を渡ってね。
うん、そうなんですよ。
ここでロケですよ ね、 ね。
そう、
うんうんうん、
ロケやってるときは社員はゲームすんなって言われるんですよ、
うん、
他のゲーム、
そうそう、インカム上げるな、他のやつもね。
うわ、
でも、まあまあ、でも待てる間暇やからやってまうよね。ずっと別のお客さんおるわけちゃうやん、言うたって。
あ、まあそう、
学生とか学校行ってるからね、
うんうん、
で暇な時間、
平日の昼間とか
暇な時間があるやんか。
うん、確かに。
どうしてもやってしまうっていうね。で、やるないって。それがカウントされてもらうやろっていう話なの、ね。でもめっちゃ暇なんです。スマホとかないからさ、その頃は。暇なんよ、とにかく。
もうスマホとか、携帯もない
から。何もなかったからね。もうずっと俺、ジュークボックス聞いてたもん、あの階段のとこの。
ありましたね。
あったやろ。何回聞くねん、ジャミロクワイとか言って。
ああ、そっか、そんな時代ですか。
ずっと、それしか暇つぶすもんないねん、もうゲームしたらあかんのかな。
うわぁ、厳しいですね。
そうよ。
うわぁ、まあ、で、下の次、東急ハンズ。まあ、江坂といえば東急ハンズのイメージは僕もあるんですけど、
ね、
そうですね。
まあ、結構ね、ここ、まあ一時期ガンプラとかゲームとか置いてた時もあるんですけど、うん、
あったあった。
へえ、そうなんですね。
そうそうそうそう。
今島村入ってるんですか。
まや
三階に島村になって、
まあ、ハンズだけちゃうんやね。だから
そうなん
さすが、ね、にね、ここな
で
内覧会とかもやったもんね、はい、東急インでね。
あ、やりましたね。
すごかったね、内覧会すごいよ。貸し切りで
内覧会っていうのは、
内覧会はもうお得意さんだけ読んで今度こんなん出ますっていう、まあミニ東京ゲームショーが言うたら。
ああ、なるほど、
うん、
株式総会的な。
株式は関係ないけどね。
株式は関係ないんですか。
新商品発表会や。
へえ。
でちょっと
だもういち早くみたいな、
うん、で飯とか食えたりね、うん、
へえ。
あったよね。その声の運び出しとかやらされるのよね。
そう。
じゃあ重たい筐体とかグワーって。
うわ、腰弱しそうやわ。で、上新電機が入っていたビルと。
あ、そうそう、ここの上新御用達やったな。
ねえ、ここでやってましたもんね。
うん、兄さんと若さんよ、ここに通って。
いろいろ買ったわ。
いろいろ買ったと。
CD ロも買ったな。いっぱい。
CD ロムとか、ね、僕、ここでね、プレイステーション買ったんですよ。
ここで買ったんや。
ここで。123で。
123で、初期型の方が欲しかったんですよ。
うん。
はい。
なんか端子が余計についてたじゃないですか、確か。
うんうんうんうん。裏にね。後ろにね。
そうそうそう。
うんうんうん、
で、その時、もう2代目のモデルになってて、
うん、
ここでたまたま初期型あったから、
うん、
これください言って買いに行った覚えがあります。
ここね。
いやー、なんか、あれですね。なんかゲームに携わってた方のそういう日常の話聞くだけでもなんか、やっぱりワクワクするんですよね、僕とかは。
でもね、二十数年前の話ですけどね。
そうです。四半世紀前ですよ、もう。言うて。
これちょっと気になる、あれがあるんですけども、うん、第三暁ビル。
ああ、はいはい。
ああ、ちょっと下の方、
はい、ちょっと下の方になるんですけど。
はいはい、暁ビルね。
一時期、うん、開発の一部が入ってたビルであると。
そうそう。
で、あるチームの引っ越しにはちょっとした過去では済まないアクシデントがありましたと。これはどうですか、放送できる範疇で。
大丈夫です。
ああ、まあ、多分まあ、時効だと思うんで。
ここだって、俺たちのねじろうやんね。
そうそう。ね
じろ
う。ねじろう。俺たち追い出されたよね。さっきのちょっと上に開発ビルであるじゃないですか、立派な。
あ、はいはいはいはい。
ここがさ、そう、手狭になっちゃってさ、人が増えたから。
はい。
お前ら出ていけっつって。
出ていけ。ちょうどね、月下の時に。
そうそうそう。そうよね。で、ここの暁ビル、昔、東進ハイスクールやったよね。予備校の。
ほう予備校。はいはいはいはい。
で、あれが出て、だからほら、屋上の方よ、みたいな、こう三角になってて、東進ハイスクールでこんな感じやったやんか。ここに東進ハイスクールって書いてあるのよ。
はいはいはいはい。
もっと東進ハイスクールなのよ。
なるほどなるほど。
出てったから、おお、開いたやんか、言って。ここでも何回 ?2 フロアぐらいやったっけ、全部ちゃうやんね。確か。
全部じゃない。一応ワンフロア。
ワンフロアか。
6階で、ワンフロア。
まるまる。
ありてね。
僕らの開発と、うん、デザイン課が入ってた、ね。
そうそうそうそう。そうやな。ここに行け、つって。いや、近いんよ。はっきり言って、距離的には。
もう歩いて、道路隔てて、
そうそう。
真正面くらい。
一分くらいやからね。
うん、うん、うん。
ここで作ってたのよ、月下を。
なるほど。
で、その月下。作ってる途中で、
はい、
出てけ言われて、
そうそうそう、マジか
言って。出てる途中で出ていけとか最悪ですね。
いやでもしゃあないわ、いろいろ人もな増えたから。
そう。
ああなるほど、
うん。場所開けろ言われて。
開けろ言われて、でねもう確かに冬でしたね。
冬やったな。
うわ、嫌な時期の、
引っ越しですね。引っ越し言うたってさ、もうほぼハンドキャリーやんか。
そうそう。
うわうわ。
お金もったいないから。
でも電車のね、あの筐体とかでガラガラガラって出るん
で。言うても、あの、男手だけは、だからね。
そうそう。
言うて若いやつばかりやから。
ね、
そうそう。
で、それで、で、それでまあ、荷造りとか、まあ、ある程度するんですよ。
うん、はいはいはい。
で、その、起こった事件っていうのが、で、その、はい、ね、こう、引っ越し。
引っ越しを行きまして、もう、段ボールつきました。
うん、ました、はい。で、で、まあ、ある開発のスタッフが、
うん、
あれ俺のデータが入ったハードディスクがあらへんで。
うわぁ。ある社員の方がっていうことですか、
うんうん、
はい。そう。で、いやいやいや、だって、それって、
うん、ちゃんと箱に入れて、
そうキャラのデータじゃないですか。
そうそうそう。
いやいや、ちゃんとここに入れて、運んできたはずなんやからなぁ、うん、って言ってましたね。じゃあ、ね、みんなで探そう言って、うん、バーって探して探して探して。
うん。
たら、ゴミ捨て場にありました
どういうことやねん。
ゴミ捨て場ですか。
ゴミ捨て場になんかもう、結構ね、あの、結構使い込んだハードディスクだったんですよね。
うんうんうん。
はい。
で、で、しかもあの、その時に、あの、みんなもう PC に移行してたんです
よ。そうそう。で、その人がね、かたくなにやっぱ慣れた環境がいいからっつって、もう古い環境のまんま、古いハードディスクのまんまでやってたもんやから。
ああ、まあ、わからんでもないですけど、
ね。でも、周りからしたらいつまで使ってるんすかって感じやったんや。
そんな古いあれを使ってたと。
そうそう、うん、もう入社以来ずっと使ってたやつやから。
で、多分なんか目離した時に、他の人が、ああ、もうこれいらんのや、言って。
そうパトミー、パトミー、そう思われるもんやって。外付けのハードディスクやねんけど、あの、もともと白かったんやけど、完全にもう茶色かったからね。
もう、ヤニとかもついて
ます
よ
ね。そうそうそう
そう。そうそうそう。まあ、当時ね、まだね、あの、課長席ではね、タバコが吸われてた時代
です。ああ、いい時代ですね。
普通に捨てたもん、俺ら。
すげえっすね。
でも、ねえ、ゴミ捨て場にあった、なんとか、なんとか間に合った、言うて、うんうん、もうひどい状態ですよ、ほら、足跡、うん、足型ついてて。
踏まれてるやんけ、って。
もう、でもそれ、もう、もし、あかんかったら、だいぶロスになりますよね。
まあ、もう、
だ危なかったっていうことですね、本当に。
いや、あの、結構スケジュール的に厳しくって、うん、で、
はい、
あの、その人が、うん、はい、もう俺はこの慣れたこの環境でやらせてもらえたら俺がやりますって言ってたよ。
うんうん、いや、うわ、危ない。はいはいはい。
そう。いや、まあ確かに遅れてるけど、
うん、
俺がこの環境を残してもらえば俺がやりますからって言
う
て、やってて、
うんうん、
それで、その状態で亡くなってたらもうえらいことですよ。
あれ最悪やったもんね、ほんま。あったからよかったけど。
そう。
いや、それで、もしかしたらそれもやばかったら、ゲカ2がやばかったっていうことですよね。うわぁ、世に出てよかったわ、ゲカ2。
でもね、あれね、確かね、あの、確か一部ね、壊れてたんですよ。
そうそうそうそう。
データが。
全部ほんで復旧したんやね、もう一回最初からやって。大変やったもん。
で、どうしても、確かね、できなかったところがあったんです
よ。
あ、そうなん
です
。
あ、ここだけ復旧できへん言
う
て、
うんうんうん、
でもしゃあないから、うん、そこをもう、あの、他の人手伝ってなんとか間に合ったん
ですよ、ね。すげえよね、ほんま。
危なかったですね。
ちなみに、ちなみに何書いてたんやったっけ、はい、
あの、主人公です。
あ、そっか。よりにもよって。主人公消えたらあかんやろ、それは。
いやいやいやいやいや。
危なかったよね。
いや、まあ、
あったね。このビルはもういろいろ思い出あるよね、でも。おもろかったね。ここはおもろかったわ。
本当ですか。ああ、まあ。
だって、あれやもんね、はい。ここにおるときに、あの、毎週金曜日に、はい、あれやもんね。あの、ちょっと早めに飯買いに行って、ちょっとあの、6時からだけはちょっと、あの、時間空けさせてもらえるわ、って。どうしたんですか、うんうんうん、いや、カウボーイビバップ見たいからって。
カウボーイビバップ
言うてて、ガン見してたもんね。
ちょうどやってた
でしょ。ちょうどやってたからね。30分だけちょっとすいませんけどって。あと頑張るからって。
まあ、ビバップは面白 い, ゲいアニメです。アニメですけど。
かっこいいな。
一応仕事中なんですよ。
いや、まあ、飯食うてるっていう体で。
なるほどね。
夜ね、その時、定時後は一応休み時間
そうそうあるから、そこに当てるんよ、だから。
ああ、そういうことなん
で、ね。で、テレビあるからね、もう。
あまあまあまあ、あれば見ますよね、うん、それはね。
ちょっと見させてもらおうわ、って。
テレッテレッテレッテレッテレッテレーすか
ね。デンデンデンデンデンって。
この頃やもんね、今やってるエヴァンゲリオン、俺、若津くんから借りてさ、
ああ、そうそうそう。
ビデオ当時 VHS やんか。
VHS でね。
で、
面白いか見てください。
俺映らへんからさ、じゃあ撮ってや、毎週って。いいっすよ。
あ、もう撮れますよ、よ毎週
で。毎週毎週見て。
めっちゃ怖いっすよ。
ある回でね、今回エグいっすよ、言われて。ま、え、はい、そうなん、はい、そうなんって。もうとにかく見てください、言って。借りて、持って帰ったが、カオルくんの組もげるシーンやから
。いやーもう。もう、
こ
う
ブルーなるわー、言うて。
いやー、そうですよね。
俺、その時代よ、言うたら。
そうですね。僕はもう完全に学生ですからね。
それがまだやってるっていうね。
そう
ですね。いつまでやっとんねん話やけどね。
でも、僕もでも同じ、感じで、その同じクラスの友達が、うん、これちょっと面白いから見て、で、VHS で見てました、
僕。VHS でさ。
当時、僕のとこ映らなかった。あれ、テレビ大阪だったか、
テレビ大阪
ちょっと、ですね。映らなかったです。
当時さ、ニュータイプってアニメ雑誌あるやん。
ニュータイプ。
あれで、すごいアニメが始まるぞみたいな記事が載っててさ。
あ、そうなんですか。うん、
全然わからなくて読んでも。なんやろ、これ。めっちゃおもろそうやん、って。
うんうんうん、
でも、テレビ大阪見られへんわ、つったら、若津くんは、僕撮りますよ、って。
そうそう
そう。そうや、いけるやん、って。
そうなんですよ。僕も、ほんで、テレビ大阪映る子から借りて見てたんです、
う
ん。
そうそうそう。
で、これ、たまたま今日なんですけど、うん、とあるちょっとプラモ屋さんに行ったんですね。うん、で、ガラッガラなんですよ、うん。で、店長さん多分60過ぎぐらいの人だと思うんですけど、うんお得意さんの、まあ、その方も多分60オーバーぐらいの人なんですけど、うんうん、エヴァンゲリオンの話し出すんですよ。
うん
うん、あ、見たで、エヴァンゲリオンっていう話するんですよ。おお、そうなんや、言うて。あれ、アスカ死ぬんやな、みたいなことを言うんですよね。
うん、
あ、アスカ死ぬ、え、アスカ死ぬかって店長が言うんですよ。うんうんうん、まあ、なんか劇場版を見たか、なんかちょっとわかんないですよ。わかんないですけど。え、死ぬか？え、死んだんじゃないんですかって言って、
うん。
え、あれどっちなんやろうっていうか、エヴァンゲリオンようわからへんな、みたいな。
うん。どないやねん。どこ見とったんやって。
なんか、60過ぎたお二方も、うん、結局、このアニメようわかってへん
ねん。全然刺さってへん。うわ、それもう、湯場みたいなとこしか見てへんやん、全然。
そのプラモ屋さん、エヴァンゲリオンのプラモいっぱい。
それ商品は売るけどやな。質問されても分かれへんわ、話な。
ああ、だから、結局、どの世代もここ分からへんとかあるアニメなんやなって、ちょっと思ったっていう話です
ね。ここな。ここおるときさ、この赤月ビルおるときさ、風呂入るためのなんか、なんつうの、アパートみたいなのなかった？泊まり用に。
ありましたね。
チャリでさ、ね、チャリでちょっと行かなあかんとこで、この北側に、そうそうあったやん。
はいはいはいはい。僕ね、行ったことないですよ。僕は
そうか、自分家近かったもん ね。
そう。
俺ら遠距離組は風呂入るのにそこまで行ってたのよ。
だからもう、そういうことがね、日常茶飯事
あったよね。あれさ、よく考えたらさ、女子とかも入ってたよな
、
今思ったら
そんなことあったんですか。
もちろん一人ずつ行くんよ。次どうぞ、まあ、次どうぞっつって、
はいはいはい、
要は借りとんのよ部屋を。
まあ、でも
でそこの
チンコする
そこの違う違うそこのフルだけ借りてたよ。だから終わったら鍵次の子に渡してやるんやけども、 あれ、あかんよな、今考えたら。
今考えたらね、ちょっと
まずい。あかんよな。
うんうんうんうん。
女子の後男子行くんやから。
まあ、まあ、うん、まあまあまあ、そうですね。
今思ったらね、一つしかなかったから。
まあ、なんでしょう。うん、そうです。まあ、ちょっといろいろ思いましたけど、ちょっとぐっと言葉を飲みましたけど、今。そうですね。
自由やったね、ほんと。
いやてか、でもやっぱり、これ、なんて言うんですかね、うん、その、ある程度その、自由が効くような、フットワークが軽いような環境じゃないと、ゲームって僕作れないような気がするんですけど、うん、あまり勝ち越しにされてもね、作る側も、なんか、堅苦しくて、仕事できへんわっていうのも、あったんじゃないんですかね。あの、
だから、
部外者が言うのもなんなんですけども。
今より厳しくなかったからね、いろいろ。
そうですね。
ね、今はもうガチガチにね、こう、ルール決められてるけどさ、法的にも。
うんうんうんうん、うん。
だってもう、無限残業なんやから。
そう。ねえ。あの残業した分、
なんぼでも金入ってくるんやから。そこから、そこから HP 削られるよ。
まあ確かに。あの、まあ、兄さんが、まあ、後に僕と会って、その話を聞いたのは、うん、あの、体力があったからできたっていうのは、もう聞かされてますね。うん、
今無理。
そうやろ。毎月こう最後は締め、月締めてさ、こんだけし働けましたって、この工数出せやんか。
はい。
桁がちゃうんよ、だから。
そうか。
もうこいつここに住んでるやん、言うて。
まあ、でも、もう当たり前の話なんですけど、うん、まあ僕もやっぱり言っても SNK の格闘ゲーム遊んできたやつなんで、うん、そういう血吐くようなスタッフの頑張りがあってこそ、僕のやっぱりゲームライフがあったんやなっていうことで、
動かって
ね、感謝感謝ですよ、本当に。
って。
本当に。うん、
金使う。まあもないんやから、だって。
そう、今度貯金たまくん
で。そう。いつ使うねん、これ、言うて。
で、まあ、そういう話聞くと、うん、ゲーム、プレイする側の人間でよかったなって、ちょっと思ってましたよ。ね、いや、すごい、やっぱりね、ゲーム好きって、そのゲーム業界に憧れるっていうのも、もちろんあるんですけど、いや、リアルな話聞くと、うわぁ、プレイ専門で良かったのかなってもちょっと思ったり。
若月くんは俺よりいくつ、ん 2年ぐらい後やったっけ ?3 年
大
もっと
大としては、4年。
そんな空いてたっけ
そうですね。僕の上が、あの人で、う
ん、
あの人で。
そんな空いてんのか。
あ、そう、ピンキーさん。
あいつらが
が僕の三つに三
そんな味だっけ？
そうですね。
二つぐらいは無理だけど。
すごいですね。いやもうなんかエンドロールに出てくる名前で呼んでるっていうのがもうなんか今ちょっともうじわっと来てるんですけど。
そんな味だんや。すぐした、まあ、すぐしたちゃうかったんや。
じゃあ多分ね実際の年は多分二つ違いですよね。
うん。だけど入社としてはって感じか。
そうですね。
あ、そっかそっかそっか。
だからちょうど僕と同い年の人が、ちょっと早く入社して、二つ上の、先輩なんですよ。
うん、はいはいはい。ああ、そうですよ。うん。彼ね。うんうんうんうん。
ええ。なので、まあ、うん、で、多分その、計算上は四つ。
そっか。
社員の、その、
代としてはね。
四つ。
そっかそっか。そんな離れてたか。
だから、
はい、
そうなんですよ。
はいはいはいはい、はい。
あれじゃあ、もういきなり R&D からやったっけ
そうです。僕入った時には、
あれができた
やったっけ、まあ、R&D に、まあできて、結構本格的に指導するみたいな感じで。
うん、R&D っていうのがさっきの開発ビルね。
そうそうそう。うん、この上の方にある開発ビル。そうそうそう
これ元、ここ、角っこはガソリンスタンドやったよ。
すごいですね。
地下にガソリンタンクまだ埋まってるらしいってみんな言ってたから。
で、それはちょっと今想像したら、おーおーって思いましたけど。
もしもの時はそれに爆発して、ビルごとなくすっていう自爆装置があるんやって。
なるほど。
なんで自爆せなあかんのっすかって。なんかタイムボカンみたいな設計になってるんや、って
。はい。ですね、まあゲーム延期の口実にもなるやろうみたいなことで、
そうそうそう、最悪そのオセロボタンがあるらしいよって誰が押すんや誰がどの権限で押すんやみたいな、
ちょっと今のコメントでちょっとむせて、あの目の前のお茶こぼしてまいりましたけど、
大変これ
畳がちょっとお茶の匂いしまくってますけど、
はい、それでその下のね、その、
うん、はい、
ビルの入り口の写真で、2階のスペースって書いてあるじゃないですか。
はいはいはい。
ここね、ミーティングスペースだったんです
よ。そうそうそう。これガラス張りのね。
そう。この2階のミーティングスペースで、
はい、
エレベーターでしか行けないんですよ。
そうそうそうそう。階段ないのよ。
うわ。それ、
もう、違法建築やん、こんな。
そうですよね。
消防法的にあかんやろっていう。
逃げれないんですけど。
逃げれない
よ。そうそうそう。
うん。
ここなんかあったらどうすんのみたいな。
いや、もう、まだ割るしかないやろって、ルパンみたいに言って。
うわ怖いですね、うん、この武器。
むちゃくちゃ。
ここで、そう、ここでミーティングしてたら、うん、その、まだ、ここ、こっちの左側の方が、
うん、
はい、ネオジオランドの2号店だったんで、
うん、
永遠とのゲームの音がするんですよ。
うん、あ、そうそう、ゲーセンのね。
うん、ああ、なるほど。
クレーンゲーム的な、なんですかね、プライズの、なんか、うん、ちょっとチープな、
うん、
その、
ピーヒョロ、ピーヒョロね。
そう、ピーヒョロするのがずーっとしてるから、めちゃめちゃイライラする。
打ち合わせできるか、こんなとこで。
なるほど。
なんで音漏れるようになってんねんっていうね。
そうそう、めちゃめちゃ音してるんだ、これね。なんでこんなとこ。
おかしいやろ、これ。
失礼しやん。
ここ何度かなんかちゃうの、ここ、本当は。って。荷物置くとかちゃうん。
そうそう。半分荷物置きでしたからね。
もうそうそう。
嫌いにステークとか置いてました、
ね。置いてるじゃん。筐体とかね。
うん。
あったもん。いや、まあ、なんか作ってる側の、ちょっとそういう内輪の、なんやねんこれ話もちょっと面白いんですけど。
出来たての頃、3階駐車場だったもんね。
あ、そうそうそう。
ね。3階が駐車場
偉いさんだけ止めれるという。
へぇー。駐車場だった。
課長クラスぐらい
で、ね、
車ブエー
みたいなね。
あ、なるほどなるほど。あ、だからこのパーキングとこからクレーンでこう上げていって、
いやいや、専用のエレベーターがあのウィーンって回転しながら上がって、
うわ
ー
し、バブルなビルですね。
そうですよ。
へえ、
バブってるよこの頃は。
すごいですね。
これも違法なんですね、確かね、柱が足りなくなるからみたいなんで。
そうそうそうそう。
最初はなんか普通に作っといて、その検査受けた後に
消防のね、
そうで、なんか3階駐車場にするで言うて、うん、
いやあかんやろって違法建築やんな柱足らんやろって
で、これ最後の写真が元旧 SNK 本社ビルと。で、うん、R&D ビルができるまでは開発もここで、入っていたそうです、うんうん、っていうことで、まあ、ガローとか、まあ、リュッコ、まあ、もう名タイトルですよね、まあ、はもうここで生まれたんですねっていうことで、
うん、
ああなるほど、あいやなんかやっぱりそういう名タイトルが大阪で生まれてたっていうのはちょっとやっぱ誇りですよね、うん、
ここのね、
まあ、大阪府民ではないんですけども、僕は。兵庫県民なんですけど、関西で生まれてたっていうのはやっぱちょっと誇らしいところですね。はい。ちょっともういろいろまだ話したいところはあるんですけども、
うん、
エンディングもまだありますので。
すみません。
はい。ちょっと、エンディングでももうちょっとお話聞きたいところがあるので、一旦ちょっとお便り挟んでですね。はい。
はい。
はい。
じゃあ今回、ちょっと、 本編はここまでになります。はい。若狭さん、このブログは、リンクは貼っても大丈夫ですか？
はい。はい。大丈夫です。特に何があるってわけでもないんで。
はい。皆さんも、このブログを、まあ、見ながらですね、ちょっとさっきの話も込みで、ちょっと今回本編聞いていただければと思います。
はい。はい。はい、お願いいたします。
本編以上になります、今回は。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
桃井のさんのオールデイズ・ザ・ネッポンは、オールネポで検索。
はい、今回もお便りをいただいてます。ありがとうございます。はい。そうです。どこから行きましょう。どこから行きましょう。はい。
うん。
彩雲のオルバさん。彩雲のオルバさんでいいのかな。はい。いただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
出だしのカランカランで全てを刺した。電車で聞いたらあかんやつや、いうことで、まあ、前回の感想をいただいてるんですけども。まあ、このコメントも一番嬉しかったですね、僕は。はい。すべてを察していただいた。
はい。
で、電車で聞いたらあかんやつや、ということで。はい。まあ、ただ今、電車の中ではマスクされてると思いますので、比較的このにやけ顔は、カバーできたんじゃないかな、っていうふうに思います。うんうんうん、はい。感想、とても嬉しかったです。ありがとうございます。
はい。
はい。大山敏郎さん。
はい。
ラジオさん最新回拝聴、こんな二人がやってるんだろうなっていうことで、いただいてるんですけども、ちょっと松本零士さんの映画映ってはいるんですけども、うん、まあこれなんでちょっと松本零士さんの絵になったのかっていうのは僕はちょっとよくわからないところですね。
はい。
はい。うん。まあまあ以上、うん、松本零士さん作品には何も多分かかってなかったはずなので、
うん、
はい。
ああ、なるほど。
はい。
はい。そうなんです。
行きましょうか、次。
はい、次行きましょう。
うん。
名古屋の海次郎さん、はい、ありがとうございます。兄さんが言われてたチーズ蒸しケーキの焼きってこんな感じですか、うん、ちょうどいい塩梅、うん、加減難しそういうことでいただいてるんですけど、これ、名古屋の海次郎さん。
うん。
すごいんですよ。
そうそう、こんな感じ、こんな感じ。
完璧ですね、これは。
うん。うん、うん。
ちょっとうちの嫁さんもこれやりたいって言ってたんで。
やってみ、やってみ。
はい、近々これはすぐやると思います。
レンジよりもさらにうまいく。焼く分。
絶対、絶対美味しいと思います、
ね。表面がちょっと焼けてね。これだからこうやってこう包丁入れてるやん。はい、
入れてますね。
だから、あと食いやすいよね。マンゴー的な。
あ、ですよね。
うん。こう、一口サイズに、ね、取れるから。
うん、一口サイズに取れますし、うん、角がちょっとだけ黒くなってるのも、うん、これちょうどいい感じがしますね。
そのエッジのとこがちょっと焦げてね。
カリッ、カリッとまではいかないし、ちょっと硬くなる感じ、
ね。そう、だから、もう貼り付いて見とってよ。嘘見せたら本当に一気に行くで違う食い物になるで。
シェフのごたる。
そうそう。
じっと見ろって。張り付いてみないってことですね。
うん。
ああ。ちょっと若狭さんに質問なんですけども。うん、
はい。
しぎち兄さんはやっぱりSNK 時代からパン好きやったんですか？
そんなことないよ。むしろパンなんか食っていいんだって、そんなに。
パン好き。
そんなことないよ。
パン好きでちょっと最近有名なんですけども。
ああ、まあね、結構、すごい、パンにこだわりを。
そうですね。どうですか、しげち兄さんと食った飯で思い出のものとかってあったりするんですか？
なんですかね、まあ、まあ一番やっぱインパクトあったのは、さっきのブログにもあった、フォルクスで食った飯ですね。
フォルクスって。
それはさ、
何ですか？
それはさ、はい、ステーキの味とかじゃないでしょ？
はい。
その場の話でしょ？
場の話。何ですか？
フォルクスの肉がどうこうとかじゃないでしょ、それは。
フォルクス発生気象ハウスだと思う。
それはもう絶対言えない話じゃないですか。
ここ言えない話なんで、まあこれは、はい。秘密です。
めっちゃ聞きたいですけど、
あ、それやったら、まあ、それやったらでしょ、はい、あれでしょ、つくばで食ったらカッチカチの焼き肉でしょ。
ありましたね、あれめちゃめちゃ。
あ、全部凍ってるぞ、俺、って。
まあ、
さすがオープン前やな。
まあ、フォルクスの件は、まあ、言えないですけど、まあ、思い出はあるということですね。
そうですね。結構いろいろ、うん、連れてってもらったんですけど。
はいはいはい。
何でしたっけね。
面倒見が結構いい先輩だったっていう。
そうですね。
あ、そうなんですね。面倒見、そうですよね。兄さんいいですよね。うん。
ほら、どんどん株価上がっていくやんか、今。
いやいや、面倒見はすごくいいんです、本当に。はい。いいんですって。
誰に言ってんねん。誰が反対してんねん、ほんで。
そういや、わかんないですけど。僕もその、若狭さんの後の、弟分になったやつなので、はい。はい、若狭さんほど長く一緒には働いてないんですけども、はい。ちょっと、じゃあ、次のお便り。
はい、
はい、ちょっと、抜粋になって申し訳ないですけども、ちょっと次、最後にさせていただきます。はにわさん。
はい。
はい、ありがとうございます。やっぱりそうみたいですっていただいてるんですけども、うん、チーズ蒸しケーキ？またまた、と思ったらマジだったと。元祖、山崎の北海道チーズ蒸しケーキの元祖は、北海道の日糧パンが出したチーズ蒸しパンだと思うけども、山崎と提携してるので同じものかもしれないですねっていうことでいただいてるんですけども、うん、これ日糧が最初チーズ蒸しパンで出したのを山崎が受け継いで、名前がこう北海道チーズ蒸しケーキになってるっていうことだよね。
うん、
だから僕これ蒸しパンの解釈やったんですよ、この形で出てきた時最初、
うん、
で先週見た時にあれケーキって言うてると思って、
うん、
おかしいなと思ったんですよ、
うん、
これじゃあどっちやねんっていう話ですよね、本当に。
何が？
蒸しパンで出してそれをそのまま受け継いで名前だけケーキになし、なっとるんで、
うん、じゃあケーキやんか、
パンなの
じゃあケーキやんか。
すいません、もうここね、いろいろ2人でやってる回とかやったらこっから僕が噛みつき兄さんが突っ込みてやるところなんですけど、今日はおとなしく従います。ケーキですこれ。
そしてあなたが最初に言ったのもケーキやから、これは先週から言ってるから、だからケーキなんよ。
もう今日はもう何も逆らない
でしょ。そうでしょ。
はい、そう、もうおっしゃる通りです。
たとえ元がそうかは知らんけどケーキです。
ケーキ言うてますから。
パンやったらパンって書いてるはずや。
うん、パンやったらパンって言うてます、うん、
つまりケーキです、うん。フォーエバーケーキです。
はい。
フォーエバー。
これからもう未来英語ケーキです。
そうです。
はい。羽生さん何かあったらまたお便りください。ありがとうございます。
はい。
はい。Gメールいかがでしょうか。
はい。はい、じゃあ、こちらいただきました。ちゃんなかさん、しげちさん、こんにちは。ピコロと申します。ということで、ピコロさんからいただきました。
はい、
着々とゼルダの伝説会へ向けてプレイされているようで楽しみが止まりません。ちゃんなかさんの椅子から立ち上がってのスカイウォードソードを生きがいにして生きていきますので、ぜひともよろしくお願いいたしますと。
はい。
個人的にはゲームボーイシリーズ、帽子とか木の実とかもプレイしてみてほしいと思いますが、さすがに時間もかかりますね。さて、焼きそばの話が出ていましたが、明星から出ている一平ちゃんシリーズ、こちらとんでもなくいろんな味が出ているのはご存知でしょうか。新発売のが出るたびに食している私は妻からよくそんなの食べられるねと言われています。王道から邪道、過去悪先か過去笑いまでいろいろあって調べてみると面白いです。わさび味やのりたま味といったものからフライドチキン味やチョコソースもあります。どれも割といける感じでした。 では暑かったり寒かったりする冬ですが、体調を崩されないようにご自愛ください。本年も楽しいひとときをよろしくお願いいたします、ということになりました、は
い、ありがとうございます、う
ん、一平ちゃん、
一平ちゃん、
うん、
はい、
表情の一平ちゃん、
うん、はい、
一平ちゃんもスーパーで常にレギュラーよね、こいつ。
そうですね、
どこにいてもまずこいつはおるよね。
います、います、
彼という方はおるよね。
います、で、うん、UFO よりちょっとリーズナブルだと思いますね。
そうそうそう、
はい、うん、なんかマヨネーズとかを積極的に付属させてるのはなんか一平ちゃんのイメージが強いかなって僕は思ってるんですけど、何ですか、フライドチキン味やチョコソースもあります。
うん、
チョコソースってすごいですね。
なんかケーキもあったでしょ、ショートケーキみたいな、
あ、
甘いやつ。
しますはい、
ね、
いや、
うーん、
まあ、なんとかそっちのお遊びにこう寄り添う気持ちで食べれば、
うん、
食べれないことはないと思うんですけど、
うん、
まあ、わざわざ焼きそばでやる必要はないかなと思います。はい、塩焼きそばってあると思うんですけど、
うんうん
うん、兄さんどっち派ですか、あのソース派と塩焼きそばだったら。
二択なの？
でも、大きいとこで言ったらその二つじゃないですか。他なんかありました？
いやいや、どっちもありやで、全然。
ああ。
でも二択なんやったらやっぱ普通にソースやけど。
うん、そう、僕もソースの割合がちょっと、うん、一時出たての時は、
うん、
足を言えなって続いた時はあったんですけど、やっぱ戻ってきちゃいますよね。
うん、
ああ。まあでも、兄さん UFO 派なんですよね。
でも本当は日清焼きそばやから、同じ日清でも。
あ、こう、袋に入ってる。
そうそうそうそう。
ああ、まあ、あれはまあ間違いないです、
ね。うん。
ああ。若狭さんは焼きそば、焼きそばの話、若狭さんに振るの。
僕はソース派ですね。
ああ、なんかその、メーカーはここが、みたいなのは。
いや、特にないですけど、うん、まあ普通にペヤングとか好きでしたね。
やっぱりペヤングですか。
ペヤング、あ、ペヤングファン多いんですよね。
最近はあんま食べてないですけど、
うん、
一時期結構ペヤング食ってましたね。
あ、そうなんです。
あ、やっぱり東の人やね。
あ、そうなんですね。
うん、そうですね、
うん。東といえばやっぱペヤングやからね。
あの結構ね、確かね、夕方のアニメの
最後そうそうそう、やってたやってた、
あの宣伝やってるんです
よ、やってたやってた、柔道着のね、
そう、
うん、
腹減ったなー、うーっすってや
つあったあった
ちょっとやっぱり僕はそこ分かんない、
知らん、
ああご存知
ですか、分かんないです、
ローカルっていうか関東でしかやってないんですよ、
そうそう、もう一応行くでしょ、
そう、お、四角いかー言うて
そうそう
僕はペヤングあんまり見たことなかったですからね、子供の頃から。
ここ最近やもんね。関西、ね、関西でよく見るようになったのは、本当、
うん、そうですね。
もういや、
うん、
もう焼きそば言うたのもペヤングって、擦り込みがされてるんで。
ああ、もうやっぱり焼きそば UFO のイメージ、
ね。CM 見てトムとジェリー見てたって感じやから。
あ、なるほど。
はい、
あ、まあ、ちなみに僕はマルちゃんのごつ盛り派ですけどね。
ごつ盛りもスーパーでレギュラーでもあるね、あの子も。
はい。
ね、
うん。量の割に安いっていうのは。
あと、業務スーパーに置いてあるわけわからん焼きそばも結構、丼型の、ね。
ありますね、丼型の。
どこのやつや、これって。うん、表のセルファンをバリバリって破ると印刷がボロボロ剥がれるっていう、どういう印刷技術でこれをやっているんだろうかって、どうして手にまとわりつくんだこの塗料がっていう
あ、いや、まあ、確かにね、これどこやねんっていうのは業務スーパーにはたくさんありますから、ね、
でもあのどこやねんシリーズは結構愛する感じよね、
うん、
あのお菓子とか、ね、
そうです、お菓子もそうですね、
どこのお前は誰やねんって歌詞があるやんか、
ね、ありますね、
はい、絶対パクってるやん完全にっていう、
うん、ダイソーとかにもありますね、そういうの
は、あの好きやわ、
そうですね、ありますね、うん、はい、まあその他、まあゼルダ界へ向けていろいろやっ ってるそうですけどっていうことでいただいてるんですけども、うん、はい、今は僕は無限の砂時計やってまして、
あ、もうやり、はい、です、いや始まりました、完全には
始めてます、
あのダン、はい、ダンジョンっていうか、あの何だっけ、
うん、
宮殿っていうか、うん、はい、あの無限の砂時計使うとこ行った、
はい、はい、もうちょっと行ってますけどもうあの、まあ、そこまで行くのもあれですけどちょっと難度高いかなって思って今やってます、はい、
おい時計って言わへん、なんか
言いますし、ちょっと吐きそうになるところもあるのはあるんですけど、
だから言ったやろ嫌いにやらんとってね、
いやそれは大丈夫です、風のタクトの直後の話なんで、うんうん、結構世界観には入り込めれてるんですよ、
うんうんうん、
なので、嫌いになるっていうことはないと思うんですけど、あれ、なんか、序盤から歯応え結構あるなって思ってやってます。
奥の方には、やればやるほど、簡単にいけるようになるから、ショートカットで。
あ、本当ですか。
そういう、仕組みになってるから。
ああ。
だから、諦めないで。
まあ、はい。でも、絶対、クリアは絶対します。
できます、できます。
はい。はい、でこれクリアした後はもうスカイワードソードでやる予定なので、
ちゃんと
ポーズ、
はい、そうですね、はい、
電池いっぱいいるで、
若さんは、あ、そうですか、
うん、
若さんはゼルダとかはどうですか、
ゼルダは結構昔のはやってましたけど、最近はあれですね、はい、うん、多分ね、あの風のタクト
あ
で、うん、
はい、
据え置きではそこら辺で、
はい、
最近はやってないかなって感じですね。最近ではな、
はい、
はい。
風のタクトはゲームキューブの方で。
キューブのやつですね。
ゲームキューブの終盤のトライフォーサー厚みが、ものすごく大変だっていう話を聞いてるんですけど。
はい。僕の環境のせいもあって、ものすごく大変でした。
はい、
当時、
はいはいはいはい、
僕14型のブラウン管のテレビつなげてやってたんですよ。
うんうんうん、あ、はいはいはいはい。
で、もう画像ボケボケなんですよね。にじんじゃって。
うん、あ、はい、はい。わかるような気がする。
そこ光ってるのかな？
うん、そうなんですよね。そうなんです。海の中に、なんていうんですか、フックを垂らして捕まえるタイプのフォースのかけらをこう回収していくくだりがあるんですよね。
そう
です。で、意外とそこを本当にピンポイントをかっちりやらないとダメなんですけど、
その場所を特定する、まずそのピンポイント合わせる以前にその場所を探すのが大変、
はい、大変なんですよね、
うん、
あ、でしかもゲームキューブ版ってその船の速度がずっとゆっくりのままだったと思うんですよ、
あ、多分です、多分それもあったと思います、だから結構トラウマですね今、
あ、そうですね、
めっちゃ大変やったっていう、
Wii U版は結構その辺が改良されてて、サクサクできるように改良されてた。
ああ、そうなんですね。
なんで僕、そのストレスを知らないんですけど、
うん、
ゲームキューブ版やった人の話によると、終盤のそこのトライフォースのかけら集めは、とにかくもう吐きそうやったっていうのがよく聞く話だし。
あ、でもね、これ、はい、ちょうどね、この時にね、兄さんが、はい、うん、なんか、はいはい、リンク、なんか今回変やで、みたいなことを。
そんな話
言って
た、言ってましたね。で、なんかあれ、猫汁やで。
目がね。
そう、目が猫汁やで、言うて。なんか変やで、言うて。
初めてね。
入ってたのよう覚えてますよ。あれ初めてですもん。
うん、そうそう。猫汁ないよ、言うて。
で、あれ、確か、時のオカリナが終わってからの作品ですもんね。
う
ん、
そうですね。
で、時のオカリナがあれだけ跳ねて、うん、まあ、どっちかというと、リンクが、まあ、男前に描かれてたのところから、
うん、
トゥーンリンク。
そう。
なんで、
うん、
なんか、当初はなんか、あんまり、こうね、あれって思う人もいたみたい。みんなのはなんかで読んだ気がするんですけど、
うん、
僕はでも、トゥーンリンク好きなんですけどね、今となっては。
でしょ？
はい。
ほら。
そうですね。でも、 ですね。でも当時、ね、出たての時は兄さんは、なんか変やぞ、こいつ。
それ思うやろ。手こじるなよ、もだって。そう、猫汁言ってたわ。
猫汁って。表現がちょっとおもろいです
ね。猫汁やん。もう完全にあの目は猫汁やんかな。
そうです、です。
でも好きになって、あの、後にあのフィギュア付きのなんか攻略本だかアートブックだかみたいなのが出てさ。
はいはいはいはい。
あれ買ったもんな。欲しすぎて。
かわいい、かわいいなぁ、
言うて。これ買おう、言うて。
いや、確かにね、トゥーンリンクやっぱいいですよね。
あれやって。
うん。
声もいいでしょ落ちるときの。
いや、
落ちるときの。
ああ、
そうです。落ちるときの声いいですよ。
いいなぁ。
そうなんですよね。
どこ見てんねんよ、顔してるときあるんやけどね、時々は。
ス
ーの顔の。
スーの顔するときありますよね。
どこ見てんねん、こいつって。
だから確かに最初になんか帽子なんかもらうときなんかものすごい嫌な顔するんですよ。
う
ん、
そう。結構表情豊かな。スーなんですけど。
こ顔言うて、確かこれも兄さんが言ってたんですよ。あの顔が、
この顔、
あの顔ええでって言ってたから、なんか。
そうです。最初に、その海賊に一緒に行こうぜって言って、うん、で、魔獣の塔っていうところに連れて行かれた時に、うん、よし、お前行ってこいって言われて、樽に突っ込まれて、バーン飛ばされるんですよ、ね、うん、リンクが、
うんうんうん。
で、その時の樽に入れられてる時のスリーカウントする時の顔が、
うん、
もうだんだんもう苦節潰したような顔になっていって、これなんちゅう顔さしてんねや、リンクにっていう。あの辺ちょっとやっぱコミカルに、その、見せていくっていうのはもう、だいぶ舵切った感じありましたよね、ゼルダで。
うん、うん、
そうそう。うん。いや、もうちょっと演出面白いなって、旧作やのにおもろいなってちょっと思いましたけど、ね。
そうなんだよ、うん。
そうなんですよ。
ゼルダ姫もちょっと変やからね。
そうなんですよ。
いや、やんちゃいようかね、なんか。
そうなんですよ。
最初ね、姿、まあ、正体隠して出てきてます、
うんうん、そうですね。そうそう、海賊の時は別に普通に見たんですけど、ゼルダ姫になった時、あれ、これ、まあまあ、ブサイクやな。言ってまいりますけど。
ブサイクって。
まあ、それはしゃあないわ。
だから、僕、今までゼルダほとんどやってなかったんですけど、
うんうん、
ブレス・オブ・ザ・ワイルドが E3 であった時に、うん、兄さんにちょっと質問した時があったんですよ。
うんうんうん、
で、その外国人が、そのゼルダが映った時に、ものすごい感激するリアクション取るんですよ。あれ、ゼルダ出てあんなに感激するってどういうことなんですかって兄さんに聞いたら、
うんうん、
あれちゃう？思ったより今回可愛かったからちゃうって言って
。やっと可愛くなったからって。
いや、確かに、
うん、
歴代のゼルダ見ても、うん、ブレス・オブ・ザ・ワイルドは可愛く描いてるなとは思ってたんですけど、
うん、
だから、その時の兄さんのコメントを笑かすために多分言ってんねやろうなと思ってたら、うん、意外と的は当たってたん
です。そうでしょ？
そうなんです
よ。そうなんだよ。
いや、ちょっとお便りいただきつつですね、
うんうんうん、
全部やるのは大変だろうなって思ってますっておっしゃってますけど、僕は全部やるつもりで今やってます。はい。
はい。
ゲームボーイとかも全部やります。はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。はい、じゃあ、こちら続きまして、いつも楽しく拝聴しております、KTR50 です。ということで、KTR さんいただきました。
はい。お世話になってます。
はい、機械の体編堪能させていただきました。最終的にどのような姿になったのか興味津々です。多分顔はキムではなくてギザギザレンズだろうと思います。ガンタンクのゴタル下半身はキャタピラーで、手は何もつかめないマジックハンドかな。なんか出来損ないのザクタンクをイメージしてしまい一人笑いしています。しかし鉄郎氏はなんで機械の体をもらいに行くんでしたっけ。鉄郎のお母さんの意思だったような記憶がありましたが、メーテルのお母さんと揉めて結局無改造だったんでは。原作をまた読みたくなりました。ありがとうございます。で、追伸、進撃の巨人はガンダムと同じく敵味方の丁寧な表現とその戦う意味、各々の立場から相手を見たらどう見えるかを熱く描いた両作です。散りばめられた伏線と回収も気持ちよく何度も読み返したくなること受け合いです。ぜひにと。
はい、
はい、
ありがとうございます。うん、はい。
機械の体。
はい、機械の体編。
これなんで、はい、まあ、してますなんでもらいに行くって。
いや
そもそも見てるんでしたっけ、あなたは。
断片的なんで。
あ、じゃあ、通しでは。
絵面しか。
通しは見たことないんや。ね、
いやものすごい小さい時に、うん、姉が見てたんですよね、うん。で、その横で見てたレベルなんで、うん、やっぱりよくわかってないんです。
大筋では知ってるけれども、って感じ。
うん、そうですね。
で、最後どうなるかは、
最後どうなるかもちょっとパチンコレベルでしかわからないです。
断片的やな。いずれにせよ断片的やな。
そうですね。スリナインのあのラスボスのシーンで大当たりになったら、うん、あ、そういうことかっていう断片的なことしか知らないですね。うん、これ、だ要は、あれなんですよね。富裕層は機械の体にすることができて、うん、で、まあ貧困層は機械の体を手にできなくて、うん、まあ迫害されてたような世界観の話で、まあうん、で、その中で鉄郎のお母さんは、うん、まあ機械の体を持った人間に、まあ殺されてしまったと、
うん。
で、じゃあなんでそのお母さんに、と約束して、まあ機械の体をもらいに行こうっていうことになったのかっていうのは、
うん、
うん、ちょっと本当ですね、ちょっと疑問も持たなかったです。なんでやっていうの、
うんうん、なるほど。
これはなんでなんですか。
それはだから見てくださいよ。
いや、みんな飽きませんか、これは。
そんなキュッキュッて教えてほしい。
いや、大丈夫です。
見ます？
でもそもそもなんですけど、うん、前回のその機械の体編を、
うん、
の感想として、
うん、
鉄郎とかそのメーテルの話が、ま、なんで出てくるのかなってちょっと疑問に思ってるんです。
なるほど。
はい、そうなんです。うん、ま、前回そのま、39であるとか、
うん、
ま、そういう話じゃなかったと思うので、
うん、
これ、まあ、でも39にちょっと聞こえてしまったのかなっていう、うん、ちょっと疑問が、実はありますね、これは。はい。
それはね、うん、
はい。
そうやで。うん、
そうですね。
うん、
はい。
ですです。
まあ、はい。あんまりこれ、39に寄せていくと、まあ、うん、僕が怒られるのでね、これは。
進撃の巨人は、どうですか？
進撃の巨人は、いや、もう前回言った通り、まだ全然見てないです。ね、いつか見ようのまま止まってますね。
いつか見ようと。もうすぐ終わるでしょうからね。うん、
まあ、見ようとは思ってます。
うんうん、
はい。で、若さはどうですか、進撃の巨人とかは。
僕は初めちょろっと見ただけです。 あまり見てないです。
あ、ほら、そうなんですね。
俺と一緒や。
ちなみにガンダムとかってどうですか。
あ、ガンダムはまあ、まあ、世代的な平均よりは上だとは思いますけど。
あ、そうなんですね。ああ
、まあ、結構最近のやつも結構フォローしてますよ。
あ、そうなんですね。
あれ見た？この間ほら地上波でもやってくれたナラティブは。
あ、ナラティブね、見てないんですよ。
ちょっと見ました？
ナラティブ見てないです。
あなたユニコーン好きやのに見てへんの？
そうなんです。
話の筋とか全部知ってるんですけど、うん、ちょっと見れなかったんですよね。劇場にも行けなかったし。
テレビでやってこれ
た、はい、劇場にも行けてないですし、テレビでもまだ見てないです。
やってた
の。なんか、絵のタッチが、あれ、うん、なんかちゃうかなって思ってもったんですね。
まあ、まあ、絵は、まあ違う、違う人になっちゃう。
ユニコーンと？
はい。
うんうん。
なんで、
うん、
まあまあ、いつか見よう。まあ、これ、いつか見ようが多いなっていう話なんですけど。
でも、あの、なんていうの、設定的にしゃあないんやろうけど、
はい。
まあ、そのナラティブが一番新しいじゃないですか。
はいはいはい。
何だかいっぱい出てくるじゃないですか。その、ガンダムも新しいのね。
はい。
出てきますね。
こんなやつおったら絶対勝てるやんっていう矛盾が常に付きまとうんやけど。
いやー、それはもうユニコーンガンダム
でしょ。
オカルトの域に、ね。
こんなおったら、後の方が繋がれへんやんけっていう。もうちょっと弱せよって思えへん。
だ基本的にああいう系のこの間に挟まるものは大体こう、
ね、
なんかもう強すぎるから、
ちょっと
計画、
ね、ちょっとひどいよね。もうちょっと。
記録から抹消されましたみたいな。
なんか、
うん。だってモビルスーツがサイコフレームで全部覆われてるなんてもう。
ずるいやん、そんな。
ずるいですよね。
それの手もレーダーに映らへんとか言ってんねんからさ。
うん、そうです
ね。その時点でだいぶずるいんやけど。
そうですね。
それで、うん、バリアーとかさ。
うん。
めちゃめちゃやん。
だから宇宙世紀の一番後ろが V ガンダムっていうことになってると思うんですけど、うん、V ガンダムより何百倍も絶対強いはずですか。
絶対強い。絶対強い。それを証拠になんかゲームとかでやって絶対強いんちゃうの。
絶対強いと思います。
後のやつの方が。
後のやつの方がね。うん、
そうね。だからもう結局ああいうの出たらユニコーンガンダムの方がやっぱりいい
でしょ、
格上みたいになっちゃうんですよね。
そういうとこがなえるよね、なんか。弱してや、もうそれなりに。なんていうの、まあ、なんか第一次大戦中にさ、ビーム兵器出てるみたいな、そんな感じやな。
まあ、そんな言うたら。話が
違う。合わへん。時間軸がおかしいって。
一部の戦場で使われたんだよ。
いやいや。みたいな。歴史には載っていないがね、っていう。
そうそう。
いやいや。隠されへんやろ、そんな。
あれ、第二次の時にステルス飛んでたんや、みたいな、
ね。そういうことです。
はい。
そういうリアル、そこはリアルちゃうんかっていう、そこはアニメなんやっていうね。あるよね。
まあ、そうですね。すごいモビルスーツ、やっぱ見せたく、まあ見せていかんとっていうのも。
そういった意味ではさ、なんだっけ、
はい、
OVA のさ、
はい。
なんだっけ、
はい、
陸戦型ガンダムとか出てくるやつ。
ああ、はいはい、はい、
なん
だ
っけ。
あれはいいです
よね。で、味正体とかはさ、あれ分かるやんか。
分かりますわ。
あ、でもあれも一部変なの出てきてたな。なんか、宙に浮いてるやつ。
すごいでっかい、
ザクの頭ついてるやつ。
はいはいはい。
アプサラス。
あ、そうそうそうそう。
アプサラス、そうそうそう。
UFO やん、あんなん。どういう原理で浮いてんのよ、もう。
で、しかも、ザクの頭いらんやろって、
ね、うん。なんで頭はザクなの
そこが、まあ、面白いとこなんですけど、
ね。でも分からへんなって、うん。プラモの関係かなっていう。
そうですね。いや、まあ、ね、いろいろ突っ込みたくなるのが、その、おじさん世代だとは思うんですけども。はい。はい、今回も楽しいお便りありがとうございますということで、はい、以上、お便りのコーナーでした。はい、我々あばれラジオさんは皆様からのお便りをお待ちしております。 Gmail アカウントはラジオさんアットマーク gmail.com radiossan アットマーク gmail.com、 Twitter の方はハッシュタグひらがなでラジオさんとつけてつぶやいていただくと我々大変喜びます。はい、今回はですね、元 SNK ゲームデザイナーの若津さん再び登場ということで、
うん、
はい、はい、いかがだったでしょうか、今回参加していただきまして。
あ、いや、楽しかったです。
久々に、ね、ありがとうございます。
まあ、兄さんとね、こういう思い出話するのも結構久しぶりなんで、うん、
はい、
で、まあね、カードファイターズ2に関してもね、いろいろ、まあやっぱり、はい、まあこれ前も言ったんですけど、ね、生でね、やった声っていうのは、
うん、
まあ、 当時のものでは特に、なかなか聞けなかったんで、
うん、
ね、やっぱり、嬉しいもんですね。っていう感じですね。
はい。これ、やっぱり遊んでる人も、ぜひ、この回、届けばいいなって僕は思っててですね。
うん、
まあ、遊んだことある人の感想とかもぜひいただければ、もう僕は嬉しい限りなんですけども。
はい。
はい。もう、重ねてになりますけど、本当にもう、いいゲームありがとうございましたということで。はい。まだ、
いただけ、はい、
まだちょっと借りてると思います。
明日返せよ。
大丈夫です。
いけるやろ。バイクでちょっと行けや。
全然行けます
けど、ね。全然行けるやろ、バイクでちょっと。
全然行けますけどね。はい。車でひょいひょいいいです
けど。行ける行ける。
うん、はい。ですね、うん、兄さんと若さんで言うと、
うん、
月下の剣士2ですよね。で、一緒にちょっと
教えて、まだ他にもあるけどね。
あ、他にもある。
はい。
はい、
うん、
で、まあ、僕がちょっと、知ってるところで言うと、まあ、そこだと思うんですけども、うん、なんか最近そのサムライスピリッツシーズンパス3が3月中旬より配信開始ということで、ダウンロードキャラクターとして、
うん、
まあ、月下の剣士2のキャラとかも入ってくる、
うん、はい、はい、そうなんですよ、
そうなんですよね。で、いまだにそのやっぱり月下のキャラが、
うんうん、
愛されてるということで、個人的にはですね、
うん、
月下の剣士2に関しても、
うんうん、
また、ちょっと若津さん、お越しいただいてですね、
う
ん、
あ、はいはい、
ぜひ、話したいな、っていうふうにちょっと思ってるんです。
あ、はい、まあ、呼んでいただければ、はい。
はい。
また来させていただきます。
そうですね。まあ、本当にちょっと今回の話でその楓さんのデータがぶっ飛ばなくてよかったなっていうのはあるんですけども、はい、月下2っていろいろキャラクターはいると思うんですけども、
はい、
思い入れのあるキャラクターとかってありますか？まあ、全部思い入れはあるとは思うんですけども、
そうですね。まあ、全部は全部ですけど、まあ、担当したキャラで、まあ、今度、出る、
はい、
まあ、サムライスピリッツで参加する、まあ、高根響きっていうキャラ。
はいはいはい、高根響き。はい、僕もこのキャラが一番好きです。
まあ、これ、まあ、僕担当したキャラなんで、まあ、
はい。本当ですか？はい。
まあ、まあ、愛着というか、まあ、はい、これに関してはそこそこ、まあ、お話はできるなって感じですね。は
い、居合系の剣士、すごい好き。
ああ。
なんです、僕。
あ、じゃあ、右京さんが大好き。
ああ、そうです。もうまさにそうです。侍も右京さん使ってましたし、で、高根響きも、やっぱり使っちゃいます。
ああ。
はい。
ぜひ。
そうです。で、プレステ4で、月下2も遊べるようにしてるんですけど、あれ、久しぶりにやったらこんなに難しいゲームやったかなって僕ちょっと思ってまして。
まあ、やっぱあの頃のゲームってそこそこ、ね、プレイ時間がね、はい、うん、厳しく言われてたんで。
うん、あ、なるほど、なるほど。
とりあえず、ワンプレイ3分や、みたいな。
うん。ですね。まあ、ちょっと戦い方を忘れてるっていうだけの話だとは思うんですけども、ちょっとですね、まあ、ゲーム仲間で、まあ、月下2遊べる、まあ、友達を集めてですね、ちょっと月下2やり込もうかなってちょっと今思ってますね。で、やり込んだ上で、
うん、
またちょっと若狭さんご招待してですね、いろいろ、その、まあ、開発当時の話であるとか、もうちょっと聞かせていただけたらもう大変喜びます。
そうですね、まあ、はい、今日お話しした話以上に多分出てくると思うので、
はい、
まあ兄さんも、うん、 ね、ラスボスの話とかできる。
おお、本当ですか。いや
ー、ちょっとね、こういうね、兄さんが、担当してくれたと。
あ、そうなんですね。いやー、もうなんかね、もうこのまま、この、いろいろ、その、もう、ちょっと、月下界に置いときましょう。これは、これは置いときましょう。
はい、はい。
はい、そうですね、やっぱりその格ゲーファン僕の周りも多くてですね、月下2に関してもいろいろまたお便りもいただけるとは思いますので、皆様ぜひ楽しみにしておいてくださいということで、はい、兄さんの方から何かありますか。
了解してね
そうですよね、兄さんの大事な後輩のゲーム
資料やからね、で大切な
はい、わかりました。心得ておきます、うん、はい、
できたらこの今年中今年の抱負として
すごい
もうちょっと、もうあと11ヶ月しかおまへんで
そうですね、これはちゃんとのしつけてちゃんとあれせなあかんだ、
あれやったらあれですよ、なんかおまけも
する、はい、いや本当そうですよね、もう何ぼほど借りてんねや
そう、利子つけてもらわんとね、
そうですよ、これはもうそんじょそこらのレアゲームではないので、本当に、はい、そうなんです、はい、もうね、僕の中ではもう次月下2をどういう回にするかっていうのは今からちょっとワクワクしているところでありますが、はい、今回はもう至って真面目に締めようと思います、今回のゲストは元 SNK ゲームデザイナーの若狭さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。You never know, you never know, you never know just why makes me feel this way.